はい、じゃあ、今日はゲストが2人来ています。GitHub の池田さんと Spinf の中丸さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、池田さん、中丸さんからのこれ持ち込み企画で、またなんですけど 結構ゴールデンテック街とかにも顔出してもらったり、お酒持ってきてもらったりとか、企画を持ち込んでもらったりと、うちのポッドキャストをかなりしゃぶり尽くしてらっしゃる中丸さんから また企画を一つご紹介いただいて、GitHub の池田さんに来ていただいてます。じゃあち
これ
ょっと、
今聞こえてます？
はい、聞こえてます
あ、
よ、
大
僕
丈夫
は。
か。僕の方スカイプが止まっちゃいました。
あれ、スカイプ止まっちゃったってことは。
アプリが止まってて、動画は完全にストップしてて、
あ、マジっ
音は聞
すか。
こえてます。
あれ、
動画も見えて
僕
ま
は見え
す。
てますね。
僕も見え
ちょって
ます。
と、切りもいいんで、一回切って自己紹介からまた再開とかでもいいんで
そう
すけ
です
ど、
ね。はい、すいません。
マイクロソフトのスカイプなのに。アップデート出してないとかかな。
間違いないですね。
スカイプって久しぶりに立ち上げるとアップデートが必ず待 機
そうで
中
す
になってて、
ね。しかも僕さっき入ろうとしたら不正なログインがあったようなのでって言ってパスワードリセットさせられて なかな
も
か
し
不
も
便
し。
な。
あ、どうもどうも。
あ、どう
はい。
も。
動いてます
なん
か。
か、
はい。
多分ですね、スカイプ立ち上げたのが多分2年ぶりぐらいで、アップデートが走
やっぱり、
ったっぽいです。
そうそう。
入り
ちょう
直し
ど
たら、なんか
そのまま、
UI が変わっててびっくりしました。
そういうことやろうなっていうのを言ってました。あらあら、マイクロソフトのサービスなのに。
よくそれ言われますね。
じゃあ、音声とトラブルありつつ、気を取り直して、ちょっと池田さんに自己紹介をお願いしようかな。はい。じゃあ、
はい。じゃあ、このまましゃべっていいのかな？
はい、
いいですよ
お願
ね。
いします。
はい、自己紹介。GitHub のソリューションエンジニアをやってる池田と言います。
はい。
担当は日本および APAC が担当で、ソリューションエンジニアってそもそも何かっていうのがもしかしたらわからない人が多いかもしれないん
あ、
で、
そうです
説明
ね。
すると、
はい。
セールスエンジニアとほぼ一緒なんですけど、基本的に、GitHub をですね、企業で導入したいと考えているお客さんに対して、セールスと一緒に動いて、導入支援したりデモンストレーションしたり、場合によってはトレーニングしたりっていうのを、やる仕事ですね。いわゆるプリセールスが、主な仕事になります。
なるほど。じゃあ、エンドユーザーと一番近いというか、企業さん向けではあるんですけど、一番近いような立場で見たらいいんですか
そうです
ね。
ね。そうですね。はい。そうだと思います。エンドユーザーさんと一番合ってるんじゃないかなと思います。
はい。じゃあ、一応中丸さんも、おなじみではあるんですが、
はい、
自己
ス
紹
ピン
介を。
フ。はい、スピンフ中丸です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい。
中丸君の会社って何て読むんですか？
これスピンフって読むんですよ。
スピンフなんですね。
はい、
そうなんだ。
いつもみんな読んでもらえないので、最近名
ずーっ
刺
と
を
分かんなかった。
カタカナにしました。
あ、はい
あ、
はい。
そうなんだ。
はい。
僕も間違えてサッピンフとか読んでたんですけど、
僕スープニフって読んでました。
小説みたいですね。
そうそうそう。中丸くんと僕は、一方ならぬ関係がありまして、
はいはい。
スープニフ違うわ、ごめん、スピンフになる前からずっと知り合いなんですよ。
はい。
僕、昔、ワークスアプリケーションズって会社にいた時期があって、
はい。
2005年から2010年、5年ぐらいいたんですけど、そこでエンジニアとして働いてたんですけど、カンパニー作ってたんですけど、
はい。
そこに中丸くんって中途だっけ？
はい、中途です。
あ、中途か、新卒じゃないですね。そうだ、中途で入ってきた、後輩に当たる
はい、
んですかね、一応。
そうですね。
そして中丸くんが後から入ってきて、一緒に会計パッケージを作ってたんですよ、
へえ、
何年か。
はい。
そうで、その頃からの知り合いで、その後僕が多分先にワークス辞めて、ウェブの デベロッパーに変わって、で、なんだ、フレームワークとかのコミットやってたら、なんか中丸くんもワークスやめて、
うん、
なんか AWS、JAWS とかに出入りするようになったんですよね、確かね。
はい、そうですね。
そうそう、それでワークスやめた後もなんかずっと緩くつながってて、今に至るみたいな感じなんですよね。
う
ん、
なるほど、一応まあ、元同僚というのが、
そうですね。
そうですね。
ことですね。
そうそうそう。はい、
なるほど。で、GitHub に入ったきっかけとかは、実際、これって上がってたかな？まあもう、最初に聞いちゃいましょうか。どういう経緯で GitHub にジョインされたんですか？
はいはい、3年ぐらい前に、もう4年ぐらい前かな、はい、に GitHub が日本法人作ったんですよ。
はい、
で、その時に、なんかセールスエンジニアを募集するっていう募集要項が、人づてで回ってきて、
はいはい、
で、応募したっていう。
人づてというのは、じゃあ普通にあの求人とかが出してたわけじゃなくて、
いや出してました出してました、ウォンテッドリーに出てて、
はい、
でそれに応募したんですよ、うん、
はいはい、
でなんだっけ、そうそう、その当時は DNA にいて、
はい、
あの最後の方はヘルスケア事業部にいて、 DNA 検査サービスとか僕作ってたんですけど、DNA 検査サービス作ってて、
そんなこともやってるんですね。
まあ、その前モバイルやってたんだけど、うん、そうそうそうなんですよ。それで DNA 検査サービス作ってて、その時に GitHub の募集要項が回ってきて、
はい、
まあ、今でいう DevOps とかチーム開発の話とかが分かって、
はい、
まあ、GitHub のことを知ってて、で、日本のお客さんのなんだ、手助けができる人募集みたいな募集要項だったんで、うんうん、
はい、
まあ、俺しかいないんじゃないのと思って。
かっこいい。
応募したみたいな感じ。っていうのも、
はい、
っていうのもその前に僕、技評さん、技術評論者で出てるチーム開発実践入門とかを書いてて、
はいはいはい。
で、なんだろうな、いわゆる日本のレガシーな企業さんが、どういうところに困ってて、どういうところが全然遅れててっていうのをよく知ってたので、
はいはい、
あのワークスさんがレガシーとは言わないんだけど、そういうふうに聞こえたかもしれないですけど、そうそう、分かってたんで、そういう企業さんの手助けをしてあげられる、で、かつ英語がある程度大丈夫な人とかあんまりいないだろうなと。で、あと、まあ、セールスエンジニアっていうのをやれる人がそもそもいないので、
はい、
日本の労働市場ってそもそも、うん、そういう意味で、まあ、自分しかいないだろうなと思って応募したっていう感じですね。
はいはい、なるほど。じゃあ当時からそういう、例えばまあ、DAD にいらっしゃったってことなんですけど、そこでもチーム開発のリーダーというか導入する、
そうそう、
はい、管理職みたいなことをやってはったってことですかね。
そうですね、管理職、まあ、スクラムマスターやって、うん、スクラムマスターやってました、はい、DNA 解析サービスの時はスクラムマスターやってて、
はいはい、
うん、でモバゲーの時はテクニカルコンサルタントっていうのをやってて、
はい、
まあ、テクニカルコンサルタントって多分説明必要なんですけど、
う
ん、
それ
っていうのはですね、
は
い、モバゲーってプラットフォームなんですけど、ゲームの、
はいはいはい、
API、レストの API が揃ってて、で、モバイルアプリの SDK があって、でサードパーティーのゲームベンダーさんがいらっしゃるんですけど、で僕はそういうサードパーティーのゲームベンダーさんにモバゲーの SDK とか API の説明して、
はいはい、
サンプルコード渡して、でゲームを作るのを手助けするっていうのをやってたんですよ、モバゲー時代は。
あ、なるほど。社外向けだからコンサルタントっていう役職だったんですね。
そうそうそう、そうです、そうです、そうです。です、な、基本的に一貫してそういう仕事ずっとやってて、
はい、
ワークスの時も僕エンジニアだったけど、コンサルも一緒にやってて、
はい、
っていうのは、僕が入っ、ワークス入った当時は、会計パッケージの出し始めだったので、まだコンサルとかいなかったんですよね。はい、なんで、作ってる人間が一番製品も、業界知識もあるから、
はい、
作ってる人間はそのままお客さんと話して、みたいなことを、
うんうん、
やってたんですよ。まあ、だからずっとそういう仕事をやってる感じですね、一貫して。
はいはい、それ、ちょっと GitHub の話でもなくなるんですが、
なくなっちゃいましたね。
その会計パッケージっていうのはどんな開発の仕方をしてたというか、言語が何でどういう配布とかされてたのか、ちょっと興味あるんですけど、どんな感じで、
言語の話しちゃいます。
え マジで聞いてはいけないとこだった
まあいくつかあるうちの一つが Java でしたね。
うん、
ああ一番いいやつ言いましたね。
いやビジュアルベーシックとか例えば、
いやね VB はね使ってなかったんですよ。Delphi 使ってて、
はいはいはいはい、
Windows のクライアント側は Delphi を使って、あの2005年当時なんで皆さんそれを念頭に置いて、お話を聞いていただきたいんですが、はいはい、あの Delphi をクライアント側使ってて、はい、でサーバーサイドが Java で、
はい、
で PLSQL はあんまり使って、あのデータベースサイドは PLSQL がちょっとと、あとコボルをバッチジョブで書いてましたね。
はい、うんう
ん、はい、はい。PC コボル書いてました、
うん。ですよね。当時とかって普通にウェブのシステムではなくて、単純にもう Windows のアプリケーションの、クライアントから、いろいろ入力してっていう。で、サーバー側で。で、はい。で、ちょっとなんていうの、まあまあ。で、それを開発、例えば Windows 相手だったら、なんて言ったっけな。Windows のソース管理のやつとかあったかと思うんですが、その頃ってソース管理どういう感じで、
おー、ソース管理の話もしちゃいます。
あれなんだっけ、マイクロソフトのパッケージあった、ありましたよね。
最初は PVCS でしたね。
PVCS っていう、今で言うとメラントって会社が、多分ね、PVCS って今でもあるんですけど、
PVCS?
っていうのを使ってました。多分ね、誰もわかんないと思います、聞いてる人。
最初にロックしなきゃいけないっていうすごいソフトウェアがあるんですけど。
すげえ簡単に言うと VSS みたいなやつです。
リ
アルソースセーフみたいな。マージっていう概念がなくて、ブランチっていう概念がなくて、ただファイルロックしてアップデートするだけです。共有フォルダに毛が生えたようなやつっていうと、ああ、ああ怒られるかもしれない
ありますね。ウィキペディアにもちゃんとある。
いやでもその後、今のその GitHub につながるんですけど、
はい、
池田さん当時からその開発のマネージャーされていたんですが、
はい、
そのコンサルだったり開発をする傍らGit だったり、あ、当時はその PVCS から SVN、
ね、
はい、サブバージョンの管理までしていて、
うん、
マネージャーがなぜかそのソースのバージョン管理のサーバーごと管理してるみたいなことされてましたね。
やってましたね、
はい、
ちょっと説明が補足はいると思うんですけど、 PVCS があまりにもダメなのでサブバージョンにせめて変えようよって言って、はい、サブバージョンに変えるプロジェクトを本業の傍ら社内でやってたんですよ、
はいはいはい、
でそれでワックさん当時500人ぐらいいたから結構めんどくさい話になった、 あんまり会社のこと言わない方がいいのかなめんどくさい話になったんですけど、
はい、
関係諸氏といろいろ調整してですね、
はい、
バージョンコントロールから何から変えた時期があったんですよ、
はい、
中丸君が言ってるのはその話ですね、はい、当時それで CI とかもなかったからハドソンとかも試し、入れたりして、
懐かしい、
まだそうジェンキンスになる前ね、そうそうそう、
ハドソンでしたね昔ね、
そうなんですよ、あの時のつながりで未だに川口さんとかと会って話したりするから、まあよ、はいはい、やってよかったんですけどね、そうハドソンの頃から使ってました。だから
なるほどなるほど、
はい、
それは Windows サーバーに入れてって感じでしたか。
そうですそうですそうです、
ですよね、その頃やったらなんとなくサーバー2003とかそういうのにいろいろと、
そう、社内の有給資産をですね探し出して、はい、だそのために総務の人と仲良くなっておいて、
はい、
有給資産が出たらそれを抑えに行ってですね、そうすると臨機ゼロでサーバー立てられるじゃないですか、はい、そういうことをやってました昔は。
ああなるほど。
それで
もうその時点ですでにあれですね、現在の役職が垣間見えるというか、
うん、そうかもしれないですね、
はい、いやもうなるべくしてっていう、さっきの話がすごく納得いくというか、非常に説得力のある話が、もうこれ、池田さんがやるしかないじゃないっていう、確かにわかりますわ。
ありがとうございます。
で、実際 Git を使い始めて、GitHub 自体は2008年とかからやってるかなと思うんですけど。
そうですね、その通りですね。
はい。実際使い始めたのとか、ユーザーとして使い始めたとかはいつぐらいになるんですかね。
僕がアカウント持ったのは2009年ですね。そう。だから GitHub は個人としては2009年ぐらい使い始めて、
はい、
でさっき中丸くんが言ったそのサブバージョンへの置き換えも大体2008年ぐらいだから、だから、会社ではサブバージョンへの置き換えプロジェクトをやりつつ、個人では Git 使い始めるっていう、なんかそういうねじれた感じでやってましたね。はいはい、
まあ、それで2010年までってさっきおっしゃってたんで、
はい。
はい、まあ、GitHub 使い始めてから1年ぐらいはそこに。サブバージョンの仕事
で、そうですそうです、そうですそうです。
じゃあその次からは例えば、まあ他の会社に移られて、バージョン管理はどんな感じで使いは変わっていったのかなというか、はい、
その後ウェブの SaaS の会社にいて、
はい、
まあ、シャノンさんっていうんですけど、
はいはい、
でシャノンさんではサブバージョン当時使ってましたね。
ああ、やっぱまだその頃ってサブバージョン多かった
ですね。その頃はまだね、サブバージョンですね、2010年だと、
うんうん、
で、もうそろそろ Git にしないみたいな話がやっぱ社内で上がったのが2010年ぐらいで、
はいはい、
多分2010年中に GitHub に移行したと思うんですよね。その前にね、一回 Git リユースとか試してるんですけど。
ありましたね、レイルズのやつね。
多分ね、今の、はい、Git ラボの前身って Git リユースじゃなかったでしたっけ？
あ、そうなんでしたっけ？ Git リユース自体も SaaS でやってたり、僕も、あ、入れてました、Git リユース。や
ってる。ね。
社内で何かやるって言ったら、Git サーバーとか Git リユースとかありましたね。
ありましたよね、
はい、そう、やってました。
でそれ使ってたんですけど、やっぱなんかこれいけてないねって話になって、
はい、
なんか GitHub 普通にお金払って使おうぜってなって、2010年中か2011年頭ぐらいに GitHub.com に移行しましたね。
もう、
シャノンさん全部じゃないですけどね、その当時は、はい、
うん、
でしかも今シャノンさんはまた違う GitHub は お使いですけど、また別のソリューションお使いなので、
はい、
あの2010年当時と今とでは状況違いますけど、
あ、
はい、当時は GitHub.com に一部僕の部署とかは移行しました。
はいはいはい。その頃ってなんか、ローカルで使おうとすると GitHub エンタープライズとかってまだなかったんでしたっけね。
ね、その時点ではないですね。あ、ごめんなさい、今。その、うん、あの、GitHub エンタープライズは2011年当時では、
はい、
あるっちゃあるけど、まだない感じですね。一応公式の2012年から GitHub エンタープライズって出してるんで、
はいはいはい、
まだない。ただ、多分一部のアーリーアダプターの方が、特に日本に多いんですけど、はい、が2011年の途中ぐらいから多分エンタープライズの今でいう 0.11 バージョンとかを昔使ってたはずです、
うん、それは言っちゃって大丈夫なの、はい、話なのか、
はい、まあ、今はもうそのお客さんは移行されてるんで大丈夫ですけど、はい、昔そういう古いバージョンがあったんですよ。
ああ、なんか、うん、ちょっとだけ小指に挟んだようなことありますね。まあまあ、そういう、これで GitHub 使い始めて、で今に至るって感じですね。なんか普通に面白い話だったんで掘ってしまいましたけど、自己紹介だけでもこんだけ話題がお持ちっていうのは面白いな。
ありがとうございます、
はい、
僕転職しすぎなんで、多分僕の経歴だけで結構話長くなって
ます、はい、まあまあ、じゃあそういうこと、とりあえずじゃあ、今日はまあ一応 GitHub テーマっていうことなんで、そろそろ GitHub の話を普通に普段、現在の話に戻していこうかなって思うんですけど、まあ一応ね、普段のお仕事が、まあ、何でしたっけ、セールスエンジニアさんっていうことで、
ね、
まあエンドユーザーさんに導入とかされると思うんですけど、まあやっぱりあの、ポッドキャスト聞いてる人とかも、まだ GitHub とか Git とか使ってないとかいう人ももしかしていて、で、それはあの、社内に説明しにくいとかのもあるのかもしれないなと思ってますと。でそういう時に、まあ、GitHub のことどうやって説明すればいいのかなっていうのは、まあ、まず、何も知らない人にとかちょっと偉い人とかに GitHub って何って聞かれたらどういうふうに説明してますかっていうのを参考までに、教えてもらえるといいなと思って。
お、それはなかなか面白いいい質問ですね。ちなみにこのポッドキャストのリスナーさんってどういう方が多いんですか？インフラエンジニアが多いんですか？
基本はインフラのエンジニアさんのはずなんですよ。タイトルがそうなって。
はい。いや、その SI 屋さんが多いのか、サービスやってる会社さんが多いのかっていうと、分かったりします？
ああ、それは、みんな、
何とも言えない。
リサーチしたことないですね。
なるほど。
ただ SI 屋さん多いんかなとちょっと思います、
ね。まあ、数的には SI さんが多いと思います。
はい、全体の、うん、全体の割合的にも多いと思うんで、あのリスナーの比率的にも、まあ、あの、現実に沿ったような感じの比率で、
まあ、そうですね。
5000人中の何割か多めの SI 屋さんがいるかなと思ってます。
了解です。そのちなみに、なんかの統計だと、日本の IT 業界の 88% ぐらいが SI 屋さんなんですよ。
はい、そうですよね。うん、
はい。残りの 12% ぐらいが僕みたいな会社の人なんですよね。
はい。
そうなんですよ、中丸さん。覚えといて。
はい。
うん、そうです。
イベントとかに来ました。
イベントとかに来る人って本当はあの一部なんで。
そんなに少数派なんですね。
めちゃめちゃ少数派です。で、この数字はちなみにあの、 アメリカとかと比べるとだいぶ異常な数字で。
ああ、やっぱり
異常ですね、はい、アメリカの数字って僕 今手元にないからあれですけど、こんなに偏ってないですね。
う
さやさんももちろんアメリカにもいらっしゃいますけど、こんなに異常な数の偏り方してないです、
うん。
ヨーロッパはちょっと SI 屋さん多いですけどね、
はい。まあ、そういう面でも日本ってあの GitHub みたいな市場を見るとやりにくいのかなっていうのはちょっと思ったり、 どっちに見てるんですかね。やりにくいって見てるのか、あのなんだろう、逆にやりやすいと思ってるとか。
やりにくいとは全然思わないですけどね。ただ、はい、そのちょっと特殊性はありますね、市場としての、
はい、
日本でただちょっと面白くて、そのアーリーアダプターの層がすごい分厚いんですよね。どんなサービスも日本ですごい早いんですよ、アダプトするのが。あの GitHub Enterprise の最初のユーザーさん、最初のほんの10社20社のユーザーさんって日本のお客さんなんで。
へえ、ああ、
そうなんですよ。
そこもなんか特色出てますね、すごく。
なんかやたらと早いんですよね。ただそっからいわゆるそのキャズムでいうそのアーリーマジョリティへのギャップ、
はい、
うん、溝がものすごい深くて、というのはやっぱり、アーリーアダプターのお客さんのほとんどは自社でプロダクトとかサービスをやってる会社さんで、
はい、
そうさっき言った 12% の中に入ってるお客さんなんですよ。
うんうん、
でそこってのはすごい速さで需要されてってどんどん売れていくんですけど、
はい、
いわゆる SIR さんとか、あと製造業さんとかは、まあ、もう一つこれからみたいな感じはありますよね、
はい、
やっぱ皆さんソフトウェアって重要じゃなくてアウトソースするものって考えてる人がものすごい多いんで。
ああ、なるほど。
あのそうなんですよ、 GitHub ってなんか聞いたこともないですみたいな人もたくさんいて、日本の企業さんだとあのエンジニアっていう肩書きだとしても全然知らないですって方たくさんいて、ね、最近ちょっとそういうこともなくなってきましたけどね。最近はなんか聞いたことありますっておっしゃっていただくことが増えたんで。
まあニュースにもなってたりしますからね、一応。
そうですね。買収されましたからね。
何でしたっけ、設計図共用サイトみたいなね。
ああ、そういうのもありましたね。
設計図だろうっていう、あの、日経新聞読んでる人とかは、もしかしたら知ってるかもしれないですけど。まあまあ、その辺を置いといても、さすがに知られてはきたというのはどうなんでしょうね。別に、やっぱ知らなくても、大丈夫っちゃ大丈夫でっていうのはありますけど。
そう、え、そうなんですか、知らなくても大丈夫ですか。
いや、 GitHub 知らないは全然不思議じゃないかなっていう意味での、
あの、あ、そうなんですね。
はい、
その辺どうなんですかね。僕も実はあんまり分かんなくて、僕自身2009年から使ってて、
はい、
で2019年10年ぐらいオープンソースのコミッターもやってて、
はい、
それからずっと GitHub 使ってるんで、その GitHub が なんだろう、もうなんか知るとか知ってとか知らないとかじゃなくなっちゃってるんですよ、自分の中では。10年前から、10年前からあるじゃんってなっちゃうから。
わかります。すごいインフラの一つであって、もうね、はい、空気とか水とかそういう扱いと大して変わんないようなものには
そう
僕らはなってるんですが、まあ、あの、言うたらバージョン管理そもそもしてないとか、極端な話ですけどね。そういうところだと知らなくてもというか知りようがないんじゃないかなっていう。
そうなんですよね、はい、まあ、そういうお客さんってだいぶ減ってきましたけどね。昔はバージョン管理してないみたいな人いましたけど、はい、最近はそんなこともなくなってきたけどって感じかな、はい、何の話じゃっけ。
どういうふうに説明するかという話ですね。
すいません、どう説明するか、
はい、
あの基本的にあのバージョン管理システムですとかって言い方はほぼしないですね。実際バージョン管理システムじゃないので、
はい、
あの開発のプラットフォームですみたいな言い方はしますね、
はいはい、
で相手の立場によって言い方変えますけど、まあ、まずソフトウェア開発ってやったこと知ってますかとかっていうところから確認しますけど、
はいはい、
その、まあ、ソフトウェアっていうのが、まあ、世の中今非常に中心になってて重要ですよって話をまずして。
そこからですか。そこからです。
実際そうじゃないですか。です、ね、実際もソフトウェアの使い勝手とか、
はい、
あの良さっていうのがビジネスにも直結する時代にどんどんなってきてるわけ、実感としてあるじゃないですか。
はい、もちろんそうですね。
どんなものもアプリであるし、
はい、
ウェブサービスを使うし、で、あの、その競争っていわゆるグローバル市場での競争になってるんで、
はい、
まあ、ぼやぼやしてると全部アメリカの企業に持ってかれますよみたいな話は営業トークとしてはしますよね、
はい、
こういうそういう言い方しないですけど、もう少しこう、うん、 オブラートに包んだ言い方しますけど。で、まあそんな中で、じゃあどうやってソフトウェア開発今してますか、ソフトウェア資産どうやって管理してますかっていうところから大体話をして、
はい、
で、あのソフトウェア資産って一箇所にちゃんと置いてありますか、そもそもっていう説明の仕方をしますかね。
はい、
で、ほとんどのお客さんがソフトウェアのことはアウトソースしてる相手に任せてるとか、現場の人に任せてるから知りませんっていうおっしゃるんですよ。
ああ。
ソフトウェアがどこにあるか分かりません。
そうですね。なんか CD-ROM とかで納品して。
そうです。下手するとそういう感じなんで。
はい。
それが現在地点なので、日本のほとんどのお客さんの。
はい、はい、はいはい。
なんで、まあそこからソフトウェアをまず少な、アウトソースするのはまあ、いきなりね、いきなり業務フロー変えられないんで、ワットソースがいいとしても、はい、ソフトウェアの資産をちゃんと御社で自分の資産を管理した方がいいですよってお話をすることが多いですね、営業トークで。
はいはいはい。
まずそこからやりましょう。そうすると、
はい、
あの GitHub って検索もできるんで、
うん、
GitHub も GitHub Enterprise も検索できるんで、はい、あのソフトウェア資産が一箇所にあれば、過去の資産を検索して探すこともできるし、
はい、
車輪の再発明みたいなこともなくなるし、
うん、
あのそれだけでも効果ありますよって言い方をまずしますね。
なるほど。その辺あのちゃんと言語化して説明するって結構大変というか、今聞いただけでもあそんなんできて当たり前だったんですよね、はい、僕らとか
ですよね、はい、あのその感覚僕も分かります、うん、あの GitHub のお客日本のお客さんで難しいのはそういうのが当たり前のお客さんもたくさんいらっしゃるんですよ、
はい、
例えば、ユーザー事例としてもう出てるお客さんなんで名前出せるところで言うと、
はい、
例えば ZOZO テクノロジーさんとかは、
はい、
当然のようにバージョン管理使ってて、
はい、
当たり前ですけど、あの CICD 組んでてっていうのを当然やってるんですよ。そういうお客さんいる一方で、
はい、
あのソフトウェアがどこにあるか知りません。あのアウトソーサーに任してるんで私の管理するとこじゃありませんっていうお客さんもたくさんいらっしゃるっていうのが今日本の現在地点なので、
はいはい、
結構なので、あの、現場の人間としてはお客様のとお話ししながら言い方をいろんな言い方で変えていくって感じですね。
なるほど、そうですね。いや確かに思い返せばそういうことそういう、うん、感じでしたね昔って。で特にデベロッパーが本当に外注してるところだったら、まあ、自社で管理してるとか、まあ、そのデベロッパーさん自体は多分あの、各自でバージョン管理とかって、まあ、してないと多分おかしいと思うんで、
はい、
してはるとは思うんですけど、まあ、それをねあのせっかくの履歴やら何やらあのバージョン管理のシステムに乗っかってんのに、まあデベロッパー任せっていうのは発注側としてもちょっと無責任な感じになっちゃうのかなって、
ね、うんうん、と思いますね僕も、
はい、
ただ、まあ、だんだん変わってきてるのは感じますよ。そのちょっと名前あんま出せないですけど製造業さんでもやっぱりアジャイルそれこそアジャイル開発とかデブオプスとかってマーケティングのバズワード言うの僕あんまり個人的には好きじゃないんですけど、
はい、
ただ仕事だから最近デブオプスっていうことを受け入れたんですよ。最近言うようになったんですけど、デブオプスとかね、アジャイルとかね、
はい、
そういうのに取り組んでるお客さんもやっぱ増えてきてますし、製造業とか、金融機関とか、
はい、
あとは、あとどこだ、忘れちゃった。まあでも、増えてきてるんですよ。あの、あと生命保険の会社さんとかね、例えば。
はい、
増えてきてて、だんだんソフトウェアの開発の主導権を自分のところに取り返そうとしてる企業さん増えてますね。
はいはい。まあ言ったらもうサービスの中心にあっておかしくないものなんで、はい、それはさすがに、そうですね。
それ、そうなんですよ。そういうエンタープライズのお客さんって自社の、あのインフラのエンジニアがいなかったりすると思うんですけど、
ああ、そうですね。
その場合、GitHub そのまままあ、まあ提供するのはありだと思うんですけど、逆にこうそのサイズになってくるとデータを国外に持ち出したくないっていう、じゃあ GitHub エンタープライズですかみたいなこう選択になりそうなんですけど、実際のところはどこに落ち着くんですか、は
い、大体でも IT 部門はあるので、大企業さんって必ず情報システム部門であるので、大体そこの方にメンテナンスしてもらう形に持っていくことが多いですね。つまり GitHub エンタープライズになることが多いですね。でここで多分製品の話ちょっとした方がいいと思うんですけど、
はい、
GitHub って、GitHub.com が有名で、いわゆるオープンソースのプラットフォームなんですけど、
はい、
第一義としては、では、それだけじゃなくて企業さんも使ってらっしゃるんですよ、
うん、
でそうなんですよ。実は 85% ぐらいのプルリクエストって全部プライベートで作られて回りされてるっていう統計があって、まあ、つまり ほぼ企業さんなんですよ、実はユーザーさんって。まあ、そういった考えてみると当たり前で、オープンソースのデベロッパーって僕もそうでしたけど、必ずどっかの企業に属してる開発者なので、
うん、
オープンソースの活動もするけど、当然企業での活動もされてるんですよ。で、大体オープンソースで GitHub 使うお客さんって、自社にも GitHub 導入されるんで、
はい、
なんで企業利用が実は多いんですけど、で、GitHub っていうのは企業向けにプランがいくつかあって、
はい、
そのうちの一つが今中丸さんが言ってた GitHub エンタープライズなんですよ。
はい。
で、これはオンプレミスのバージョンで、GitHub.com と全く同じ機能をですね、社内の、ネットワーク内にインストールできるパッケージバージョンなんですよ。
はい。
そういうのが一つあります。で、もう一つは GitHub ビジネスクラウドっていうのがあって、これはGitHub.com にサムルによるシングルサインを出して、企業利用ができるってやつなんですけど、
はいはい、
その2つがあるんですよね、
はい、
で今中丸さんが言ってた GitHub エンタープライズ選ぶ人が多いんじゃないかっていうのは、そのやっぱり国外のサーバーにデータを置きたくないと。なぜなら GitHub ってデータセンターアメリカにしかないんですよ、
はいはい、
今の状況として。なので GitHub エンタープライズじゃない と、国内での管理ができないので、
はい、
特に金融機関さんを中心にエンタープライズを選ぶお客さんがやっぱり日本では多いんですよね、
はい、
日本だけじゃなくてアジアパシフィック全体がそうなんですけど、
うんうん、
多くて、まあ、そういう意味で GitHub エンタープライズを選ぶことが多いです。で、GitHub エンタープライズだとオンプレミスなんで当然運用の担当者必要なので、で大企業さんだとインフラエンジニアいないけどどうするんですかって質問だったんですけど、まあ、大体情報システム部門さんいらっしゃるんで、
うんうん、
その方にお願いすることが多いです、
はい、
状況によっては現場の開発者の方が自分で管理してる場合もあります。
ああ、なるほど。まあ、なんか GitHub エンタープライズって確かバーチャルマシンで配ってるから、
そうですそうです、う
ん、全然アップデートとかもあんまり気にしなくても大丈夫だっていうのは見たことあるんですけど。
そうですそうです、うん、ありがとうございます。そうです運用すげえ簡単なので、うん、
はい、
すげえ簡単っていうとですね、多分リスナーの中に簡単じゃないようちはっておっしゃる方がいると思うんですけど、うん、その方は個別にご相談ください。基本的には簡単ですよ。一人いらないので運用担当者
ですよね。
規模にもよりますけどね、
はいはい、
数百人とか、まあ、千人程度だったら一人いれば十分で、その一人の方も別に GitHub エンタープライズ千人じゃなくて、
はい、
他にアクティビティディレクトリー見てて、まあ、ジラも見ててみたいな方が、まあ、ついでにというかその一環で GitHub エンタープライズも見るみたいなケースが多いですね、
はいはい。ビジネスクラウドってちなみにこっち僕知らないんですけど、何なんですかというか何でしょう。
そうですよね。ビジネスクラウドっていうのは GitHub.com、 まず値段はエンタープライズと一緒なんですよ、
はい、
なので価格は一緒で、機能的な違いはサムルを使ってシングルサインオンができる。だからオクタとか、
はい、
ワンログインとか Azure AD とかとつなげて ID 管理ができるっていうのが違い。
物自体は GitHub.com と全く一緒のもの
が使える感じ
で、ID 管理だけよそに出せるって感じですね。
厳密に言うと認可ができるので認証じゃないです。
ああ、なるほど、認可。ああ、なるほど。それってなんかどのくらい細かく、普通のユーザーと同じような感じで認可の管理を、権限管理できるのかなですかね。
仕組みとしては、はい、GitHub.com の既存のユーザーアカウントに対してアクセス権限を与える感じですね、
はい、あ、一応 GitHub.com にユーザーがはすでにあるやつに。
そうですそうです、
はいはい、はい、
そうです。例えば中丸さんだったら、
うん、
ポッタバっていうアカウントがあって GitHub.com にあるじゃないですか、
はい、
で、スピンフだっけ？
はい、すいません。
スピンフとか、あと NPO のオーガニゼーションとかに多分所属してると思うんですけど、
はい、そうですね。
そういう状態のポッタバさんに、さらにもう一個、例えば、新しい会社 A っていうオーガニゼーションを GitHub.com 上に作って、で、シングルサインオンの設定して、ポッタバさんにアクセス権限を与えるっていうことができるっていう、まあそういうイメージなんですよね。
なるほど。オーガニゼーションの強いやつって、
そうです、そうです、そうです。
はい、はい、はい。それとなんか日本ではあまり、エンタープライズを選ぶって方が多いのかなっていう、
ね。の方が多いですけど、うん、さっき名前を挙げた ZOZO さんとかは、
はい、
ビジネスクラウドを使いなので、
はい、はい、
まあ、ビジネスクラウドのユーザーさんも増えてきてはいますね。
うん、あ、そうです。まあ、データがどこにあってもまあ大丈夫だよっていうところであれば全然こっちでも構わないですね。
そうです、そうです。
はい、まあ、実際、認証基盤とか、あれこれ、どこも用意してると思うので、ちょっとの規模になってくれたら、そこで ID とか認可管理できた方が全然楽ですね。
そうです、そうです。まあ、あと、CI サービスとかクラウドが使えるじゃないですか。
はい。
GitHub.com だと。それも大きいんですよね。
ああ。
サークル CI さんとかを使ってて、
はい、
GitHub エンタープライズにしちゃうと、サークル CI エンタープライズも買わなきゃいけないってやっぱなっちゃうので、
はい、はい。
そういう理由で GitHub.com、GitHub ビジネスクラウドに移るってお客さんも結構いますね。
ああ、なるほど。そうですね。で、まあ、ちょっと、商品の話、製品の話に一気にパッと飛んじめましたけど、どうしようかな。あ、じゃあ、パッと GitHub の説明の話のところちょっと戻ってですね。
はい、はい。
まあ、どういうふうに説明してるかっていうのを一応大体は、かなりレガシーなお客さん向けにはいけたかなと思うんですけど、まあ、普段から飛び込み営業とかそういうわけではないですよね、ということで。
飛び込み営業はしないですね。
しないですよね。
まだ、まだ必要ないですね、はい、今のところ。
うん、なんで、そういう、代わりに GitHub の広めるためにイベントとかミートアップとか、そういうことをされてるのかなと思うんですけど。
はい。
はい。日本でのそういうイベント関係のは、どういう立ち位置で関わってらっしゃるとかあります？
日本にそのデベロッパーアドボケートとかがいないので、というか、ほとんどの地域にデベロッパーアドボケートってうちいないんですけど、はい、デベロッパーマーケーの規模がちっちゃいので、
はい、
大体どこの国もですね、セールスエンジニアがそういうコミュニティミートアップとかイベントに登壇して GitHub のスポークスマンとして喋ってることが多いです、
はい、
日本も例外じゃなくて、僕がほとんどのイベントミートアップ記者会見とかに出てます。
はい。企画とかイベントの設定とかも、どこで何やるよっていうところから全部、
あ、いや、
ではなくて、
それは昔はそれもやってましたけど、うん、人がいなかったんで、
はい、
はい、本当に僕とあと1人2人しかいないって時期があったんで、その頃は、はい、僕がやってましたけど、例えばモビンギさんのミートアップに出てた頃は人いなかったんで、僕がやってましたけど、そういうセットアップは、
はい、
今はマーケティングの担当がいるんで、
はいはいはい、
その人がイベントとかミートアップのセットアップしたり、あといろんな会社さんからコラボレーションの依頼が来ることも多いんで、
はい、
登壇依頼とかイベント開催依頼来る、共催依頼来るんで、まあ、それに対応してもらってセットアップしてもらうって感じですね。だから僕は言われて喋りに行くだけですけど。
あ、それが随分と
だいぶ楽になりました。
いい環境になったなと。
はい、
はい、なるほど、なるほど。はい、まあ、ちょっと今他の部署の話とかも出てきたんで、せっかくなんで GitHub ってどで働いててどうですかって話をこのまま続けていこうかなと思うんですが、
はいはい、
普段どんな感じで仕事されてます？今日もね、これ平日の夕方で全員自宅からっていう。
本当ですね。
なかなか、はい。
え、逆に沢登さんはどういう働き方されてるんですか？この時間にご自宅って結構珍しいなと思って。
まあ、一応ね、僕は一人法人みたいなのやってて、いろんなお客さんとちょっと、仕事で付き合いをしてるって感じなので、まあ、基本的にはリモートでチャットとかスラックとかで、やり取りしながらとか、まあ、基本あとは GitHub と GitHub エンタープライズでイシュー立ててプリンクしてみたいな。
ありがとうございます、
はい。まあ、あとバックログとかも使いますけど、
はいはい、
まあ、GitHub、うん、あ、一社すごい GitHub エンタープライズをが業務連絡から何から全部 GitHub エンタープライズでやってるっていうところありまして、
なんとなくどこか分かりました。
はい、まあ、そことの仕事の日とかは一日中 GitHub エンタープライズ見っぱなしみたいな、ありますね。
沢登さんって兵庫なんですか？
あ、はい、そうです。
あ、そうなんですね。
あ、そうか、スカイプに 書いてありましたっけ、そんな
書いてありました、書いてありました、はい、兵庫って書いてあった、
あ、そうだそうだ、うん、兵庫の六甲って、
ね、そう、はい、GitHub の話もするんですけど、その前に僕ちょうど、
はい、
ちょうど今日フリーを使って、会社設立フリーを使って法人登記を始めたところなんで、
そうなんですか、
だからちょっとどうやって、はい、そういういろんな会社さんの仕事を受けてるのか個人的に興味があるんで、また機会があったら教えてください。
はいはい、あ、うん、その話は またもしかしたらアフターショーとかで話せたら面白いかもしれないですね。はい、はい、うん、僕もちょっと興味があるんで後で聞いてみましょう。
あ、ぜひぜひ、はい、で、まあ、GitHub はその日本もそうだしグローバルでも副業は別にダメとか言われないので、
はい、
もちろん本業を脅かしちゃいけないんですけど、で、うん、本業の方はその、なんだ、目標管理じゃないけど、OKR、最近流行りの OKR 使ってるので、はい、OKR なんだか僕分かってないですけど、ただ会社が OKR、OKR って言うから、OKR、OKR って思って書いてますけど、はい、OKR があって、まあ、それを達成してるかどうかなので、はい、何時間働いてるかとかじゃもちろんないので、OKR、ちゃんと自分の目標さえ達成してれば、副業は誰も何も言わないっていう。はい、まあ、そういう状態。
いい会社ですね。
うん、
まあ、だって、そりゃそうですよ。うちオープンソースデベロッパーすごい多いんで、社員の中にも。
ああ。
副業ダメとか言い出したらね、それこそ。
そう、ダメとか言い出したら、その人た
ち成り立たないんじゃないかなというか。
そう。
なるほど、なるほど。
で、ホームブリューのメンテナーもうちの社員なので。
はい、あ、
そうですよ。マイク・マクワイエドっていうんですけど。
あれ、ボクセン、ボクセンだっけ、マックのセットアップする何か。はいはい、あれ系も確か。
ああ、そうそうです。ボクセンも、うん、マイクはじめ何人かがやってて、ボクセンってもうやめたんですけど、
はい、
僕
ね、はいはい、
うん。完全にクローズしちゃいましたけど。
ええ。
そうそう。で、さ、ああいうボクセンはまだ会社に関係あるからいいんですけど、ホームブリューとか別に会社のプロジェクトじゃないけどやってる人とか当然いるので。
はいはい。
それダメとか言い出したらね、成り立たない、ね。
そうですね。はい。で、そんな GitHub で普段どんな風にというのが。
そうですね。ごめんなさい。うん、脱線ばっかして。
いやいや。
めっちゃ、めっちゃすいません。そう、なんだっけ。あ、どうやって働いてるか。リモートワークですね。GitHub ってリモートワークとして有名な会社で、
はい、
だいたい今でも7割ぐらいリモートワークなんですよ。グローバルで。
はいはい。
なので、基本的には自宅で働いて、ただプリセールスなんで当然お客さん先に行くことはすごく多くて、
はい、
自宅にいるかお客さん先行ってるか、
はいはい、
で客先行ってるときはその合間の時間は喫茶店とかコワーキングスペースみたいなところで働いてっていうことが多いですね、う
ん、なるほど。ちなみに GitHub ってオフィスどこにあるんでしたっけ。
あ、はい、ですね、日本はオフィスがある珍しい国で、GitHub ってそもそもオフィスが全然ないんですけど、どこの国にも。
はいはい。
サンフランシスコとボルダーと東京にしかないんですけど、うん、その、珍しいオフィス、国外のオフィスが日本です。日本にあって、
はい、
芝大門にあります。駅で言うと、浜松町と大江戸線の大門と、うん、あと三田線の小成門、
あれ東京タワーが近いとこ、
近いです近いです、
はいはいはい、
この 3つの駅のどこからも遠いところにあります。
普段人はいるんですか、そこのオフィスって。
まあセールスの人を中心に、
はい、
4、5人は必ずいる感じですね、
はいはいはい、
やっぱオフィスで働く方がやりやすいっていう人も当然いらっしゃるんで、
そうですよね、
はい、それはもう自由って感じですね、人によって。
はい、で池田さんは基本は自宅とお客先とっていう。
そう、そうですそうです、
はい、その、お客さんが、お客、まあ、管理というか、お客、まあうん、CRM とかそういうのはなんかツール使ってはったりとか、社内で共有したりとか。はい、
お客管理は普通にセールスフォース使ってますよ。
あ、すごい普通ですね。普通
すぎ
というかあれですけど。
そう。
はい。それで、チームで動いてるのかな、そもそも。で、共有、うん、情報の共有とかをどのようにしてはるのかなというのが。
ああ、はいはいはい。セールスに関して言えばセールスフォース使ってますけど、
はい、
会社一般としては基本的に GitHub と Slack が中心ですね。
はい、はい、はい。
チャットはスラック使ってて、
はい、
で、課題管理とかコミュニケーションは GitHub の リポジトリを立てて、イシューを使ったり、はい、プロジェクトボードを使ってプロジェクト管理したり、
はい、
あと チームディスカッションっていう機能が去年ぐらいに出てるんで、あのチームディスカッションを使ってディスカッションしたりっていう感じですね。
ああ、なるほど、なるほど。この辺もなんか GitHub のサード的なところとなんか組み合わせて昔は使ってたところあったんですけど、最近も GitHub 本体がどんどんそういう機能を出してきて、はい、なかなかサード殺しというか、ただ
そんなことないです。
そうですか。
そんなことないです。
はいはい。
でももともとあの辺リリースされる前はやっぱり社内でニーズがあって作られるのが先だったりするんですか。
どの話ですか。プロジェクトボード。
コミュニケーション、はい、あのプロジェクトの
プロジェクトボードに限って言うと、はい、社内のニーズは僕の知る限りではなくて、あれは完全にお客さんからのニーズですね。
はいはい。
そうだったんですね。
チームディスカッションとかも。
チームディスカッションは逆にあれはお客さんからの要望を僕の知る限りではなくて、
はい、
あのプロダクトアウトでしたね。あのプロダクトチームが出したくて出したっていう、
はい、じゃあ社内でそういう、はい、まあなんかちょっとあの今さっきスラックって話だったんですけど、スラック自体は結構最近のサービスかなと思ってて、それより前があったのかなと思うんですけど。
あ、はいはい。僕が入社した2015年当時は、ベースキャンプで会ってましたっけ。37シグナルズのベースキャンプ、はい、ベースキャンプ使ってました。おじさんリスナーの方は覚えてるかもしれないですけど、はい、ヒューボットってもともとベースキャンプサポートがあのファーストクラスだったので、あのまず僕だってヒューボット使ってるんですよ。チャットボットとしてヒューボット今でも使ってて、
はいはい、
皆さんだんだん、あの、買わなくなってるような気はして、なんとなく薄々感じてるんですけど、ヒューボットを今でも使ってて、はい、ヒューボットって2011年に生まれたプロジェクトなんですけど、
はい、
社内的にはもう少し前からあって、
うん、
で、その最初はベースキャンプ上で使うのが目的だったんで、
ああ、
そうです。だからベースキャンプとヒューボットでやってましたよ、は
い、
昔は。
はいはいはい。それでベースキャンプ。なるほどなるほど。なんかレイルズつながりみたいな、そんな感じだったのかなと。
そうですね。ほんとそうだと思います。
はい、そうですね。あの、Rails のソースコードがいきなり GitHub に行ってから、なんか、あの、GitHub ってなんだっていうのが、バーッと広まったような気がしないでもないので。
ああ、そうですね。
うん、で、Rails って言ったらやっぱ37シグナルズでっていう。
そうですね。
そんな感じが。
なんか、もうなんかその時代も過ぎつつあるなって感じをなんとなく最近感じてます ね。だって DHH もレースやってませんかね。
あれは彼は昔からずっとレースもやってたんじゃないですか。
あ、そうなんですか、はい、そうなんだ。なんかもうずっとレースに集中してるように見える
けど今は何やどっちに比重を置いてるのか知らないですけど、まあまああのぐらいのなんというかすごスーパーマンというか
そう、ね、
何やってもできそうな人はなかなかいないんで、
すごいですね。
まあ、
なんでベースキャンプ使ってました。で2015か6年ぐらいにスラックに移りました。
はいはいはい。なるほど。いや、あの、その辺で言うとリワークとかそういう本があったなぐらいの、あの日本で言うと小さなチームとかそんな名前の、
はいはいはい
はい、あれも確かその13セブンシグナルズのところが出したかなって、ね、まあ、そういうつながりでリモートワークとか GitHub みたいな働き方って結構あれに書いてあったなと今思い出した感じですね。
そうですね。はい、ね、まあ、GitHub が特徴的なのは、あの37シグナルズみたいな運営をしながら、あの巨大な大きなセールス組織作ってるとこですね。なんか結構そういう会社あんまないと思いますね。
37
シグナルズの思想って多分あんまりセールスを巨大化せず、なんならセールス組織作らずに、
はい、
あの自分たちでやって、僕ちょっと誤解があったら申し訳ないんですけど、僕の理解だと自分たちでやれる範囲で楽しく、
うんうん、
あの企業を継続させようっていうのがフォーカスとしてあって、
はい、
あの企業規模を拡大しようっていうのはあんまりないのかなっていうのが僕の読んだところの印象だったんですけど。
そうですね、確かにその辺はそういう話は一切なかったし、あのみんなどこでもいいから小さなチームで働きましょうっていうような話で、でもまあリモートで世界のどこに行っても大丈夫だよっていうような。
ですよね。
ですね。
一方で、そう、GitHub は同じような思想でやっていながら、
はい、
企業規模を拡大しようとして拡大してきてるので、
ええ、
なかなかまあそういう意味でユニークだと思いますね。
そうですね。
もう今1000人ぐらいいるんで、今。
はい、で、それが結構散らばってて、これ例えばあの、タイムゾーンが違う相手と、打ち合わせとか されることって、はい、どのくらいやってるとか、やりやすい、やりにくいというか。
タイムゾーンが違う相手との、
うん、コミュニケーションですかね。
コミュニケーションの頻度はですね、うん、最近はそんなに多くないですね。日本の人が増えてきたんで。
はいはい、最初はでも、一人しかいなかったわけ
で
ね。
そうです。最初はもうタイムゾーンが違う人と、はい、コミュニケーションが多かったんで、まあ、基本的な非同期コミュニケーションですね。
はいはい、
同期的にやるのは難しいんで、
はい、
GitHub 一周立てて一周を使って非同期にコミュニケーションを取ってっていうのがほとんどですね。
はいはい、
今でもほとんどそうかな、うん、
ちなみにその GitHub の一周をコミュニケーションに使うのってまあ言うたらコードの不具合とかそういうのをお伝えるのは簡単ですけど何か単純に議論ディスカッションとかに使うときに異臭でやるのってちょっと難しいかなというか思ってて、まあ言うたら GitHub で普通にやってる機能とはちょっとまた違う使い方なのかなというのが少しあるので、それ例えば異臭でコミュニケーションするときにコツとかってあります？
ちなみにどの辺が難しいですか？
いや、難しいというか単純に、なんですかね、例えばクローズの条件をしっかりしとくとか、
はいはいはい。
その辺の、単純に伝えたいことだけバーンと書いたら、ただの掲示板というか、取り留めのない、スレッドみたいになってしまうかなっていうのがあって、で、それがまあコードに対する修正であれば、こういうバグがあるって再現するときはこうだから、これ直してほしいっていうイシューでざっと、でそれコードで直せるクローズできるんですけど、なんか単純に連絡系の話イシューとか、いやどんな流度でイシュー立ててるのかなというところになるのかな。
あんまり言えることはないですけど、うん、普通ですよ。やっぱり1トピック1イシューで上げないと発散しちゃうんで、うん
はい、
まあそうみんなそう心がけてるって感じですかね。やっぱな慣れなので、
はい、
慣れればみんなできるようになりますよ。
うん、そうです。なんか開いたまま放置されっぱなしのイシューとか、
あ、それはすげえ多いです。簡単になってしまう。実際に GitHub の社内もそういう話めっちゃ多いですよ。
はいはい、
多いです多いです。そういうのあります。
あ、なるほど。それは一応やっぱあるんですね。
あります、
うん、なんか使い方がみんな上手でっていうわけでもなくて、
そういう時はテレカンファレンス設定して、
はい、
お前ちょっと時間空けろやつって直接話しますね。
はいはいはい。あ、なるほど。
あとはサンフランシスコヘッドクォーター行く機会が年に何回かやっぱあるので、
はい、
そこ行ってそいつがサンフランシスコにいればですけど、はい、いればそこで話しつけるってこともやりますね。
はいはいはい。さすがにそういうコミュニケーションもやっぱり進めやすい方でやることはあるってこと
ですね。そうですそうですそうです、はい、うちリモートワークの会社なんで、むしろフィジカルに会うことはすごく重要視してて、
あ、はいはい、
そのために会社の補助とかも出るんですよ。
はい、
例えば年に何回かまではヘッドクォーターに行っていいとか、うんうん、訴訟人フローなしで行っていいとか、
はい、
あとはチームでミニサミットっていうその集会みたいなのを年に数回開いてよくて、そのお金もちゃんと会社が出してくれるとか、はい、そういうのは補助があるんで、なんでまあちょいちょいアメリカの人とかヨーロッパの人が日本に来たりとか、僕らがアメリカとかヨーロッパ行ったりとかしてミニサミットやって話してっていうのやってますよ。
はいはい。あ、なるほど。そうですね。普段から隣の席にいるのとはわけが違うっていうのがあって、逆にそういうフィジカルの接触を大事にっていうのは、
そうですそうです、
納得できます。
すげえ大事です、
はい、なるほどなるほど。だからないがしろにしてるからリモートっていうわけじゃ全然なくて、やっぱ、うん、それぞれのバランスを取るためのリモートとフィジカルとの接触であってという。なるほどなるほど、わかりました。はい。で、ちょっとアジェンダのところに、さっと戻ると、グローバルな話、ハッカーカルチャーの話っていうのが上がってるんですけど、
はい。
これはどういう感じなんですかね。
これ、なんで上げたのかも忘れちゃいました。まあ、GitHub って結構ハッカーカルチャーがやっぱ社内にあって、
はい、
自分たちでヒューボットのコマンドを直して運用しようぜとか、まあ、セールスもヒューボットコマンド使って、セールス作業したりとかしてるんで、
はい、
まあ、そういうこと言いたかったんだと思うんですけど、忘れちゃいました。
逆にちょっと今の乗っかると、コード書けない人っていないんですかね、やっぱり。
あ、いますよ、いますよ。
いるんだ。
今いっぱいいます。うん、セールスはほぼ書けない人が多いし、
いや、うん、書けないって言ってもどのレベルで 書けないとかあるのかとか。
全然そもそも 何も分かんないみたいな人いますよ。
でそれは例えばあの SQL をちょっとで集計書いてくれとか言っても書かないぐらいの。
あ、多分できないと思いますね。
なんか
全然あと管理部系の人も全然、
はい、
コード書けない人の方が多いですね。
あ、そうなんだ。
まあ、要するにセールスとか管理系は別にそれが要件になってないので、
はい、
書ける人もいますけどね、いるけど少数派で、はい、
なんか Facebook だったかな、あのコード書けないやつは人間扱いしないみたいなところがあった気がして、
はいはい、それも本当かなと思ってるんですけど、
あ、
でも結構何年か前の話だと思うんで、はい、今の Facebook はそうだとはあんまり思わないですけど、
うんうん、
やっぱそれぞれロールによって得意不得意とか、
はい、
フォーカスすべきことが違うので、
はいはい、
セールスはどっちかというとセールスをやれないと困るので、
なるほど、そうですね、
そうコードかけてもセールスができない人かセールスにいてもしょうがないので、
はいはい、
その辺は役割分担だと思います
よ。さすがにそれをソフトウェアで解決っていうのはなかなか難しいことですからね、きっと
難しいですね。特に日本の場合、はい、そのセールスソフトウェアのセールスって日本に全然いないので、
はい、
コードをかけるみたいな条件つけたらもうほぼゼロ人だと思いますね、
はいはい、
対応なんかできないと思いますよ。
なるほど。
日本に限って言えばアメリカもそんなにセールスでコード書く人って多くないけど、そのソフトウェアのセールスっていうのはそもそもいないじゃないですか、
はい、
ハードウェアのセールスばっかりですよね。
ああ、そうですね。
でしかもそうなんですよ、 GitHub の場合 GitHub って一応外資企業なので、
はい、
英語って必須なんですよ。で英語喋れないとやっぱ仕事ができなくて、だ英語ができてセールスってなったらもうね、ほぼ 100% ハードウェアの人なので。
はあ、そうですね。
そうなんですよ、はい、そうソフトウェアのセールスの歴史自体がそもそもグローバルでそんなに長くない上に、
うん、
日本って伝統的にそのハードウェアベンダーさんが入ってきて、日本にその代理店的な法人を作りになって、
はい、
でそこで英語のできる人セールスとして雇ってっていうのはこの20年だった。歴史としてあったと思うんですけど、
はいはい、
そういう背景があるんで、ソフトウェアのセールスができて英語が喋れる人なんて、
うん、
まあゼロっす、
うん、なおかつコードが書けるとかなってしまうと、
とかなったらもうそれ人間じゃ、多分人間じゃないと思います
なるほど。あ、じゃあね、まあ、コードが書けないにしても Git を扱えるまでかどうか。いや
いや、無理無理無理無理無理無理無理無理ですよ、無理。
それはなんかなんとなく安心した感じがしますね。まあ、それでも、まあ、そういう人らも一応 GitHub のイシューとかは使うのかな。
あ、それはできますね。
それは皆さん使うんですよね。
はい。で人によっては、うん、まあ、一応入社してからセールスとか管理部の人に向けてプルリクエストとかの研修とかやるんで、
はいはい、
人によってはそれで理解して、
うん、興味持ってやってる
人、興味持って Git とかプロリクエスト使う人もいます、う
ん、はいはい。じゃああれですかね、まあ、コード書けない人もいるし Git 使えない人もいるし、じゃあマークダウン GitHub のマークダウンが書けない人は多分いないくらいですか。
書けない人はいないんじゃないですかね
GitHub フレーバーの
多分書けない人はいないと思いますよ、
はいはい、じゃあまあマークダウンみんな書けるぐらいがでも大丈夫だよみたいな。大丈夫っていうわけじゃないですけど
大丈夫
です。まあなんか、はい、ハッカーカルチャーとってなってはいるけど、さすがに全員が全員コード書けるわけでもないよっていう。
わけじゃないです。
はい。これだけちょっと聞いてみたかったんで。
あ、はい。
はい。なるほど。はい。で、会社の話で最後一個、買収の話ありますか。
買収の話。はいはいはい。
なんか変わりましたというか、先月末ぐらいになんかもう完了っていう、
そうです、そうです。
リリース出てましたけど。
買収が完了しました。何も変わんないですね。実際ナット・フリードマンって人が新しい CEO になったんですけど、
はい、
ナット・フリードマンっていうのはちなみに知らない方のために説明すると、ザマリンっていうプロジェクトというか会社をやってた人、プロジェクトでマリン会社をやってた人で、
はい、
マイクロソフトに2016年だと思うんですけど、
はい、
に買収された会社の社長さんなんですよ。まあ、はいはい、プログラマーですね、
はい。
で今回 GitHub の新しい CEO として就任されたんですけど、
うん、
その NAT が、まあ、最初に言ったのが、まあ、約束した通り GitHub と Microsoft っていうのは完全に別で運営されていくので、
はい、
まず安心してくれて
言い方
とは言っても Microsoft ってすごく大きい会社なんで、現場レベルではいろんなことを言ってくる人もいるだろうけど、
はいはい、
そういう時のためにそういう窓口も作ったから、何か言われたらまずそこにレポートあげなさいと
マイクロソフトハラスメントが窓口を、
まあ、いやハラスメントは言わないですそうは言わないですけど、結局その、はい、プロダクト会社として別でやっていくんで、はい、その現場レベルで勝手にその変な話して、
うん、
されると困るから、で、あのマイクロソフトの影響ってやっぱ強いので、でっかい会社なの で、
そ, うです、ね、
そのために、うん、まあ、そういう風な対応しますよっていうのを言ってくれたぐらいで、
はい、
全然心配はしてないですね。
あ、そうですね。ちょっと一部拒否反応とかあったみたいではあるんですけど、はい、別に使ってて GitHub が何か変わったっていう印象も全くなくて、
全然変わらないです、はい。
でもそれを言うと、マイクロソフトは何を買ったのかなっていうのが、ちょっと気になったりはするんですけど。
多分、これは僕の推測というか僕の意見ですけど、
はい、
多分マイクロソフトさんは、その、サティアになってから、CEO がサティアになってから、開発者の、注目を、ていうか開発者に愛される会社にもう一回なりたいんだと思うんですよね。
はいはい。
マイクロソフトさんで昔、20年以上前は、
うん、
デベロッパーコミュニティが大きくて、
はい、
それこそマイクロソフトが何か出すと盛り上がった時代があったじゃないですか、
うん、はいはい、
皆さんご存知か分からないですが、あったんですよ。そういう時代があったのに、まあ、いろんな経緯があって、
はい、
今デベロッパーコミュニティってすごくマイクロソフトさんってちっちゃくなってて、
あ
まり注目も、まあ、正直されてないっていうのがあると思うんですよね、はい、でそこで多分マイクロソフトとしてはデベロッパーからの 愛情をもう一回受けたくて、その、うん、象徴として買収したのかなっていう感じがしますね。
はいはいはい。うん。
そう。だからマインクラフト買ったのと近いんじゃないかなって気がしますね。
マインクラフト。
皆さんそう。
まあまあ。
マインクラフトも実はマイクロソフトの、
はい、
アセットというか会社の、子会社なので。
ええ、そうですね。
そう。でも全然マイクロソフトの影響を受けてないじゃないですか。
はいはい。言われてみれば、まあなんか、デベロッパーといえばデベロッパーなのかもしれないですけど。
まあ、あれはどっちかというと、マインクラフトに関して言うと、教育系への投資と、あと子供ですよね。マインクラフト、僕、うち子供いるんですけど、マインクラフトってやっぱ絶大な人気があるので、子供の間で。
はいはい。
多分、マインクラフトで育った子供たちは、マイクロソフトに対する印象ってものすごくいいはずなんですよ。
ああ、そんな名前出てましたっけ、マインクラフト。
名前出てないですけど、名前出てないですけど、その子たちが大きくなって。
あ、でもあのマイクラフトを支えた会社だっていう。
そう、
大きなりゃ分かるわけで。
分かるわけなんで。
はい。
それってすごい大きいと思うんですよね。そういうのと同じ感じなんじゃないかなって気がしますけどね。
あ、なるほど。
買収の狙いとしては。僕らとしても大事で、マイクロソフトさんの買収によって、財政的にも非常に安定することになるので、より今までは別に財政的に厳しかったわけじゃないんですけど、より安定してサービス提供できるっていう意味で、はい、うん、いいなと思いますね。
はいはい。まあ、これを聞いていいのかどうか分かんないですけど、GitHub の、プラットフォーム、ソフトウェア動いてるところってどこなんですかというか、例えば、前はどこで Azure に移りましたよとか、そんな話。
あ、GitHub ですか。
はい。
それ一応NTA 結ばないと教えられないんですけど
昔ラックスペースで動いてたでしょ
それすげえ前の話
そうそう昔ですけど、
Azure は使ってないですね僕の知る限り。
あ、なるほど。
はい。言える、あ、基本的に自分たちでデータセンター借りてやってるんですよ、
はい、うん、
でアメリカ国内に。でそれがどこでっていうのは言えないんですけど。
あ、なるほど。
でパブリッククラウドサービスは一部には使ってますけど、
はい、
本当に一部で、はい。GitHub.com 使ってる人は、例えば異臭に画像を上げるとそれが S3 に上がってるって気づいてると思いますけど、そういうふうに S3 を使ったりとかしてますね。
うん、なるほど。
はい、
この辺は Azure ファイルに変えろとか、ブログに変えようとか、そういう動きが、まあ、あってもなくても。
僕の知る限りは言われてないですね。そうですね。言われてないし、言われても別に多分聞く理由はないと思いますね。
はいはいはい。まあ、そういう意味でもなんか何も変わってないなっていうのが、見てると思ってるので、まあ、やっぱりデベロッパーに愛されたいという。
そうですね。実際。
本当にそれだけなんですかね。
実際、例えば、はい、例えば GitHub の社員、GitHub ってマイクロソフトの、その子会社になったから、じゃあマイクロソフトのジャパンのオフィスに、カードキー使って入れるかって言ったら入れないですし、これちなみに将来も入れるようにならないんですけど、
はい、
ならないし、
うん、
レドモントのマイクロソフトヘッドクォーターに入れるようになるかって言ったらならないんですよ、
はい、
そういう意味でも完全に別の会社なんですよね。ネットワーク的にも、 そのオフィスセキュリティ的な観点でも全くもって別、今後もずっと別です。
はいはい。なんか普通になんか資本提携しただけみたいな
イメージ的にはその方が近いかもしれないですね、うん、まあ実態は、はい、実態はもちろん 100% 子会社なので、例えば10年後もずっとこ のままですっていうのは分かんないですよ。それは本当に誰も分かんないですけど、
まあそうですね、
まあ、少なくとも今の段階では全くの別会社ですね、
はい、はいはい、うん、まあそれはこの先はどうなんでしょうね、まあ、どうなるかはなってみないでわからないんで、
まあ、そういう意味でも皆さんあの GitHub をあのお金払って使っていただけるとですね、
うん、
あの将来がどんどん安定していくと思う
ので独立性がちょっと保てるという、
そうですね、はい、それは間違いなくそうなる、そうです、うん、その助けになります、
はい、まあ、ある日いきなりオクトキャットがなんか青い色に染まったりとか
イルカになったりとか
そういうことにが、まあ、あったらあったでそれはそれで面白いかもしれないし、分かんないですからねどう転ぶかなんてまあそれはそれで今こうだっていうだけであって、はい、まあそういう、まあ、そんなに影響が、うん、今のところよく分からないぐらいの影響でしかないよっていう話で、
あ、まあ、うん、あのもう強調しておきますけど全然だから影響は うん、ないです、
はい
はい、今のところも将来もずっと基本的にはないです、
うん、はい、むしろ安定したよっていうことをちゃんと、
そうですね、うん、
はい、はい、という感じで、まあ、この話、まあ、気になる人は気になるし別にどうでもいいやって話人は全然どうでもいいのかなっていう話なので、まあまあこの辺でという、はい、でアジェンダでちょっと戻ってみるとですね、結構バラバラで喋ってるから、
そうなんですね、結構アジェンダの話喋ったような気がする
ディベロッパープログラムとアクションズあたりが、
ああ、デベロッパープログラムは、
はい、
これ入ると何ができるようになるんでしたっけって多分沢登さんから質問をもらってると思うんですけど、
あ、そうですね、はい、
何ができるんでしたっけこれ僕も疑問です多分ね、あの通知とか行くと思いますよ、デベロッパーブログのお知らせが行ったりとか、
はい、
メールが飛んだりすると思いますけど、はい、あと、はい、アーリーアクセスとかがあると優先的に紹介されるんじゃないかな、
あ、なんかあの GitHub のアカウントのところにデベロッパープログラムに入ったら、まあ、お誘いみたいなのがあったんで、
はい、
入れとこうって思って入れたんですけど、その後なんか入ったけどこれ何だったっけみたいなのがずっと確かプロフィールのところにあのデベロッパープログラムこの人入ってるよっていうの
が出ます出ます、ね、
メンバーって出るんですけど、はい、出るけど、であと、まあ、ベータ版の誘いとか誘いというか今 UI ベータ版オンにしてるんですけど、その辺が早めに来たりとかするのかな、
多分ね僕もそう思います、その かなりデプロイっていうか、そのなんだ、なんていうのかな、カナリーでいいのかな、そのベータで先行して入れたいときに、
はい、
多分デベロッパープログラムに参加してる人から優先的にデプロイしてると思うんですよね。
はいはいはい。
多分、いや、わかんないですよ、嘘かもしれない。はい、僕がそう思ってるだけなんで。
いや、ね、入れっぱなしで切ったことがないんで、何ができなくなるのか、できるのか、デベロッパープログラム入っ、あの、はいはい、おすすめするのかしないのかぐらいの。
入ってて損はないので、
はい、
あの入っといていいんじゃないですかね。
ですよね。
はい、
いや単純に、これがあるから入っといた方がいいよとか、これ実は入ってると逆にできないよっていうのが、
まあ、あ、そういうのはないと思います。
うんうんうん、なるほど。じゃあ、GitHub 使ってて、デベロッパープログラムってなんやねんって思ってる人は、オンにしとくと、ちょいちょいあの早めに新しい機能が、もしかしたら見えるかもしれないし、何も起こんないかもしれないし。少なくとも悪いことは起こらないので、
はい、
入れといたら、興味ある人は入れといたらいいかなっていう感じですね。はい、あ、今、インターフェースの話、ユーザーインターフェースの話、ちょっとあったんですけど、あの昔、GitHub 日本語にローカライ
ズ、よく覚えてますね。
一瞬なんかされてて、
すごい前ですよね、
それ違和感バリバリだったんですけど、
はい。それって2011年とか12年とかそれぐらいですよね、きっとね。
確か
に覚えてないけど、う
ん、そんなぐらい昔だったかな、はい、
ね、昔ローカライズというか、ローカライズか、ローカライズをオープンソースベースでやろうとした時期があって、
はい、
なんかね、ちょっとどういう判断したか覚えてないっていうか知らないんですけど、やめたんですよね、多分うまくいかなかったんですよ。
ああ、なるほど。
そう、一瞬そう UI がだから日本語だった時期あると思いますけど、
はい、
やめました。
うん、いや、なんか各国言語に合わせようっていう動きはまだあるのかなっていうのがちょっと
あ、UI ですか。
はい。
いやまずドキュメントですかね。まずドキュメントの日本語化しようよっていうのが先にやってますね、今は。
あ、はいはいはい。日本語のドキュメント、ブログは日本語版も出てますけど。
はい。
日本語ドキュメントってありましたっけ？
実はちょっとあるんですよ。ちょっとだけですけど。本当にちょっとなんで紹介しないですけど。GitHub COJP から辿っていくと、実はちょっとだけあります。
そっか、COJP もあるんですよね。全然、存在をすぐ忘れるというか。COJP。
COJP ね、今ちょうどいろいろ追加してるんで変わってますよ。見た目が。
なん
と。多分、Building the Future とか、なんかキャンペーンページとかも増えてるし、
あ、本当だ、GitHub
と、はい、あと404になっちゃうけど、ユーザー事例とかも
404
出てますよ。404になってるのはね、まだプルリクがマージされてないので、
は
いはいはい、今まさにそのプルリクエストのレビューとか、僕とかマーケとかがやってるんですけど、はい、あのこの GitHub COJP って GitHub ページズで作ってるんで、
あ、なるほど、
はい、プルリクベースで運用してるんですよ、うん、
はい、あ、ヘルプ括弧日本語っていうのがある。
そうなんですよ。行くとびっくりするぐらいちょっとだけ日本語になってます。
あ、一応ありますね。おっと、移動しようとしたらもうこっから先は英語だぜって言われました。ああ、本当だ。あ、エンタープライズだけちょっとだけ日本語ありますね。
そうそうそう、なるほど、ちょっとだけです。
チケットのサブミットとか、え？どういう意
思？あの、
はい、
まあそれ。
サポートチケット
とかないと、はいはい、そう、あの、サポートが使えるってことを日本のお客さん知らない方多いので、
はい、
あの、GitHub Enterprise とビジネスクラウドって、
はい、
テクニカルサポートが無料でついてるんですよ。
はいはい。
ライセンス費用の中に入ってるんですけど、はい、GitHub.com のサポートとは違って、もう少し深掘りしてサポートするんですけど、
はい、
うちのサポートエンジニアってかなりスキルフルな人が多いので、かなり突っ込んだサポート提供してるんですけど、
はい、
それができることをそもそも知らないお客さんが日本には結構多くて、うん、
はい、
それでこのチケットのサブミットの仕方から日本語化してるんですよね。
なるほどなるほど。まあ連絡さえねついてしまえば、あとはどうとでもやり取りできるかなというところなんで。なるほど。いや、まあまあそんな、今更なんていうか GitHub が日本語になったとしてもというか、僕は違和感なんですけど、日本で導入のって言われないんですかねというか。
あ、たまに言われますよ。大きな企業さんとかと話してると言われることありますけど、はい、まあ、あの、ちょっとしか、UI の英語ちょっとしかないんで大丈夫ですよって説明してますけどね。
間違いない。
それよりはドキュメントが英語なのが辛いと思うんで、そっちからなんとかしてますね。
はい、うん、そういうあの導入のサポートとかも。されるんですか、もう実際現地で。
例えば、まあ、プリセールスの範囲内ではやってますよ。
はい、
まあ、デプロイ、なんだ、GitHub Enterprise の、 その運用の仕方の話とか、サムルの設定の話とか、相談されたら、はい、まあ、ヘルプしたり。
はい、
あとは、社内に GitHub を知らせたいから、社内勉強会やりたいんだけど、協力してくれますかって言われること多いんで。
はいはい、
お客さんの社内勉強会に登壇して、GitHub について説明したりとか、
はい、
あとハンズオンのトレーニングをしたりとか、
はいはいはい、ハンズオンの
やってますよ。
ハンズオンって例えばそれ、やっぱ普通に Git のリポジトリ作って、プルリクエストはこうやるんですよみたいなところ、
あ、そうですそうです、まさにそうです。
はい、
そういうのやってますよ、
はい。実際にそれ以上の使い方、例えば Webhook とかサービス連携とかしたいなとかだったら、は聞いて答えてもらえるもんなのかというか。
あ、答えてますよ、基本的に、はい、プリセールスの仕事として必要なのでやってますよ、はい、
うん、
はい、まあ、Webhook とか API の質問が来ることあんまりないですけどね。うん、日本のお客さんでそこまで使いこなしてる方ってやっぱ多くないので、まだまだ、
はいはい、そうですね、 API ドキュメントまで開ける人は自分で使えると思うんで、きっと、は
い、そうなんですよ、
はい、
そう
です。なるほど、そうですね。じゃあ、アジェンダで、あ、そっか、普段、この、今日参加の3人で、GitHub をどんな風に使ってますかっていうのが、一応気になったかなとあって、せっかくで中場さん、普段 GitHub をどんな風に使ってるか。はい、
あの、毎日使ってます。はい。そうですね、スピンフの方は GitHub と別の OSS 入れて使ってるんですけど、うちも SIR でお客様のお仕事を受けることが多いので、はい、まあ、ほぼ8割型 GitHub ですね、はい、
うん、
その場合のその GitHub のオーガニゼーションって誰が持ってるんですか、はい、スピンフさんが持ってるんですか、お客さんが持ってるんですか、
それが規模に応じてで、大きいお客さんはお客様がもちろん持っていて、小さい案件だとうちが用意するってこと多いですね。
そうするとプロジェクト終わった後ってどうするんですか。
もうそれは最終的にバージョン管理じゃないストレージをお渡しするという。
ああそうなんだ、やっぱりそうなんですね。
そうなっちゃいますね。はい、
そうですね、ジップとかに固めて、ね、
はい。
それはドット Git 入れて、はい、ドット Git も含めて入れちゃうんですか、それとも単純に Git アーカイブとかで。
ああそうですね、それもお客様の、まあでもほぼ Git に明るいエンドユーザーというかお客様がそこまで多くないので、私の体感としてもやっぱり Git を使いこなせるエンジニアと名前がついていても Git 使える人半分ぐらいな気がしますね、うん、今でも、
うん、
はい、なのでもう最終的にはもうバージョン管理から外れて、あとはもうご自由にどうぞというファイルとしてお渡しすることが多いです。
はいはい、
はい、
ちなみにオーガニゼーション何個ぐらい入ってます。
僕6個か7個ぐらいですかね。
僕今
見えないと思うんですけど、うん、
はい、
はい、
僕今自分の確認したら16個入ってて何だったかなっていうのも含めてややこしいなって思ってるんですけど、中丸さん、まあ、Git のコード置いとくのは置いとくとして、なんか他のサービスとのどんな、
はい、
何使って連携したりとか。
はい、そうですね、もうほぼ、うん、やっぱり GitHub だけで完結するプロジェクトはなくて、
はい、
さっき池田さんからもありましたけど、まあ、サークル CI の場合と、あとはトラビス CI の場合と、
はい、
あとジェンキンスのどれかですかね、大概、はい、でそこで CI/CD のプロス、うん、パイプラインが走るようになってますね。
まあ、そうですね、 CI 機ハウンドとかリント系の CI とかもそれに加えて僕は使ったりとか、ね、あとなんだろう、なんか変なもの使ってたりするかな。あとは地味になんかリリースとかの RSS を引っ張ったりはしますけど。
そうですね、やっぱり、うん、一通りの通知はスラックなりに寄せて、見ているようにしてます。
そうですね、あとなんだろう、あとなんか認証とかにも使ってるかな。GitHub のグループを使ってそのグループに所属してたら認証 OK みたいな。
あー、なるほど。
そういう使い方をしてたりしますわ。自分で作ったウェブサービスとかに、簡単に、認証だけ入れたいなっていう時に、グループに所属してるかどうかみたいな、やってます。認可はもう丸々通してっていう。なんか、他に、なんか中丸さんのところでこんな変わった使い方してるよって、あったりします。まあ、変わったって、そんなに
、そんなに
はないかな。やっぱ、何かとの連携ぐらいかな。僕はこれのポッドキャストのドラフトとかを置いたりとか、そういうのもちょっと変わった使い方かなという感じですけど、あと原稿書きとかも GitHub ですね。
ああ、それって編集さんとのやり取りも GitHub でやってます？
ね、GitHub 分かる方はやってます。
あんまりいない、いらっしゃらないですよね。
そうですね、技評さんとかやったら本当に、うん、GitHub 使ってやってくれる、むしろ向こうが用意してくれるんで、
はいはい、
すが、前ちょっと他のところでやると、原稿自体は共著で書いてたやつは原稿自体は GitHub で管理してるんだけど、提出の時は ZIP でっていうのを渡してましたね。
僕も同じですね、はい、技評さんの WebDB は WebDB の編集部は GitHub 使える編集さん多いんで、
はい、
使いますけど、まあ、でも最近 WebDB 書いてないんで、で、技評さんも書籍の編集さんだと使う、あんまり得意じゃない方も多いし、
はい、
他の出版社さんは、まあ大体、難しいことが多いので、まあ僕はもうワード使ってますね、原稿は。それが一番早いんですよ。
なるほど。
編集さんがその方が、やりやすいみたいなんで、
はいはいはい、
ワードの編集履歴の機能とかちゃんとしてるから、
あ、なるほど。
構成機能もあるじゃないですか。
確かにドキュメント 書くためのソフトですからね、ちゃんと。
そう、はい、そうなんですか。あれが、うん、あれが実は一番いいので、ワード使ってますよ。
なるほど、なるほど。
じゃあ、あれですね、はい、あの、お客様用の、あの、導入資料というか、手順書を GitHub 上で、バージョン管理して、あ、スフィンクス使ってるんですけど、
はいはい、
スフィンクスを、まあ、プッシュ、Git プッシュすると、それが PDF になるっていうパイプラインとかも一部 GitHub 使ってますね。
は
い
は
い、
ああ、なるほど。
はい。
なるほどね。そう、でもね、そうなんですよね。なかなか難しくて。
なかなか、はい。
使えるんですよ。使えるんですけど、その編集の方が、やっぱ GitHub っていうか、なんか難しいって思ってしまう方がやっぱ多くて、
はい、
うん、そのコミュニケーションコストの方が高いので、
うん、
もう普通にワード使った方が早いってなって、最近はもうほぼ、そういう書籍の執筆とか記事の執筆依頼はワードでやってます。
あ、そうなんですね。
はい。
むしろ。
ワードの方が早いです。ワードの方がスムーズにいくんで、すべてが。
え、Google Docs ではないんですか？
Google Docs も使えますよ。使えますけど、うん、僕単調のことが最近多いので、単調だったらワードで、編集さんも一人しかいないから。
う
ん、
そうかそうか。個人アクティビティで。
そうです。ワードをメールでやるとした方が早いって。
なるほど。
90年代みたいですけど。
でもそれメールだとなんか反応管理が大変だったりしません？そんなことは、
まあ、いや、1人1対1だから問題ないですよ、うん、1人しかいないから、
うん、確かに、
あの、協調だと別です、協調は大変になるんで、
はい、
GitHub 使ったり、うん、Google Docs 使ったりした方がいいと思いますけど、はい、そもそも協調僕もう書いてないので、
はい、じゃあなんか例えばその、GitHub で本書いたりするときに、あの、
はい、
レビュアーとか、レビュアーさんとかに、レビュー書いてもらったりするのに、イシューが便利だったりするんですけど、
はいはいはいはい、
5時のとか、シンプルに5時からの、
はい、
単純に内容についてとか。
はいはいはい。
それだと、メールだと、あの、リリリとかになって、どんどん、あの、メールのスレッドが。
まあ、そうですね。まあ、それもレビューアーさんが何人いるかなって感じです、ね。
長くなっていくかなっていう気がして。
まあ、あの、チーム開発実践入門は強調だったんですけど、あれも結局、最初 GitHub 使ってたんですけど、結局 Word でやって、はい、Word と PDF でやってましたね。
なるほど。
はい、
うん。
なんかね、その方が早いんですよ。いや、GitHub で、社員としては使ってほしいんですけど、
はいはい、
やっぱドキュメント管理のためのツールじゃないから、やっぱり、まあ、いろいろ足りない部分はあるんですね、やっぱり。
はいはい。
反省すべきところでもあるんですけど、
ね、ああ。それはなんかセールスとして事例、ユーザーの事例をたくさん見てるから、こそあのそこに逆にたどり着いてるのかなっていうような印象がありますね。まあ、
そうなのかもしれないですね、
うんうん。僕らだとやっぱ普通に GitHub 使ってよって言ってしまいますもん。あの、使ってよが逆に、はい、あの、立場上言いづらくなってるのかなっていうね。逆になんかそんな感じがします。
いや、まあ編集さんによります、それは。本当に編集さん次第です。
いや、僕らみたいに気軽に使ってよがちょっと重さが違うと思うんですよね、GitHub。原稿で GitHub あるから使ってよって一周であの誤字とか指摘してくれっていうのがあのやっぱ GitHub の中の人が言うのと僕らが言うのと全然
そうなんですかね、
きっと違うのかなと、
うん、
思ってしまいます。じゃあ一応池田さんもどういうふうに普段 GitHub を使ってるかというのを、
はい、
最初まああの社内のコミュニケーションでも使ってるよっていう話がありましたけど、はいはい、どうしようかな。なんか、他ではあんまり見ないけど、こんな便利な使い方僕してますよ、みたいなのが、あればの話と混ぜてしまおうかなと。
ああ、どうなんだろうな。普通ですよ。普通、普通。僕、セールスを今やってるんで、セールスフォース触ってる時間の方が最近長いんですよ。まさかのね。そう、GitHub 触ってるときは、大体あの、デモ環境を作ったり、
はい、
それこそ最近だと GitHub アクションが出たんで、
はいはい、
アクションズのベータ、当然社員なんで来てるので、アクションズ触って、デモ作ったりとか、そういう使い方が多いですね。
はいはい、じゃあ、この、ソフトウェアの開発最近は、まあ、会社ではしてないのかと思うんで。
プロダクトの開発って意味ではしてないですね。
はい、個人ではなんか。
個人でも、もう、やって、てないですね。もうちょっと今の仕事が忙しすぎて。
うん、なるほど。そうですね。余裕ないと。本も書いてて仕事もしてたと、さすがに。
そうなんですよ、うん。そう、全然余裕ないです。
あとまあ、家庭のこともありますからね。きっと、僕も結構そういうのはいろいろあるんで。
そうですね。
はい。 じゃあ今出てきてしまったんでアクションズの話をちょっと
はい
しましょうかね。アクションズベータ申し込んでるんですけど、
はい、はいはい
来てないですね。
そうでしょうね。そうでしょうね。もう少し待ってください。
中村さんアクションにどんな期待を？
いやもうやっぱりサードパーティーの連携なしに GitHub で完結できるのであればさせたいですね。
うん、っていうふうに見えてるんですが、実際 GitHub アクションズってまあリスナーさん向けにも一回説明してもらった方がいいのかなと思うので、
あ、はい
はい、サクッとぜひ紹介をしてもらえると。
そうですね、はい、GitHub アクションってその10月の、16かな、日本時間の17だと思いますけど、に発表された新機能なんですよ。
はい。
サンフランシスコで行われた GitHub Universe っていうイベントがあったんですけど、私現地にいたんですけど、そこで発表された機能で、
はい、
まあ、社内的には1年以上かけて作ってたやつなんですけど、どういうものかっていうと、簡単に言うとワークフローをソースコードで定義できて、で、そのワークフローの中で複数のアクション、名前の通りアクションをですね、
はい、
の連携させて、いろんな作業ができるようになるっていうものなんですよ。
はい、
で、典型的には、自動テストを組んでみたりとか、ユニバースでもデモをやりましたけど、ヘロクと、うん、複数のクラウドサービスに同時にデプロイ、並列デプロイするとか、
はい、
そういうのが典型的なユースケースとしてあるんですけど、そういうことができるものです。で、ワークフローファイル自体はテキストファイルで定義されてて、
はい、
ハシコープの HCL、ハシコープコンフィグランゲージですかね、
はい、
HCL って、それを使って書かれてて、
はい、
テキストとして管理できるし、ビジュアルエディターも実装してるんで、ビジュアルに作ることもできて、
はい、
っていうものです。で、まあ、何ができるかっていうと、まあ、CI ができたり CD ができたりするんですよ、典型的には、
はい。
で、そのワークフローファイル自体がテキストファイルだから、でしかもリポジトリの中に入ってるんで、
うんうん、
そのワークフロー自体をプルリクエストベースでレビューしてテストできるんですよ、はい、だからワークフローを変えること自体もテストを入れられるし、
はいはい、
レビューが入れられると、
うん、
まあサークル CI とかジェンキンスでも似たようなことできるんですけど、
はい、
それを GitHub そのもの GitHub 自体に実装したっていう感じですね、
うんうん、
で大体 CI 潰しとか言われること多いんですけど、どっちかっていうとまあ、それもやれますよとは言えますけど、どっちかというと もう少し抽象レイヤー的な上のものを考えてて、
はい、
ワークフローが組めるものを提供したいんですよ。で、その中には簡単な CI も組めるだろうし、
うん、
CD も組めると思います。だから、はい、なんか1人とか2人で作ってる簡単なコーポレートサイトとかだったら、
はい、
もうデプロイサービス使わないでも GitHub アクションだけで、
はい、
テストビルドしてデプロイしてって多分できるんですよ、
はい、
なんですけど狙いとしてはそれだけじゃなくて、例えばGitHub 上で行われるいろんな作業の自動化をしてほしいんですよね。例えばイシューのトリアージとか、
はい、
イシューをのラベル貼りを自動化するとか、
はい、
あとは、重複イシューをさ自動的に探し出してアラートを出すとか、
はい、
そういうのも簡単にアクションズ使って自動化できるんで、そういうのもやってほしいし、あと GitHub アクションのポイントはそのワークフローの1個のワークフローの中でアクションを複数って取り込んでこう順番をつけられるんですけど、そのアクション1個1個をオープンソースとして公開することができるんですよ、
はいはい、
他人と共有できるんですよ。だから便利な再利用可能なアクションをうまく作って公開すると、
はい、
まあ、世界中で再利用できて、まあ、そのソースコードの共有だけじゃなくて、そういうワークフローというかアクションの共有もできるようになるという未来をちょっと描いてるんですよね。
いいですね。
だから単純に CI/CD じゃないんですよ、はい、CI/CD も一部には含まれるけど、もっと大きいものを考えてて、
はいはい、じゃあ例えば、
うん、はい、
例えばどんなアクションを共有するとユーザーはみんな嬉しいかなっていうのが、
まあ、例えばなんだろうな、まあ、例えば、普段やってる作業で何が、うん、不便ですか？オープンソースプロジェクトでもいいし、作業仕事でもいいですけど、
不便かっていうと、サークル試合とかのフックしてそこにやっぱいっぱい書いちゃうんですけど、
はいはい、
なんだろうな、言うたら今 GitHub Pages みたいなのもって、実はこの Actions の前身みたいな感じなのかなと思ってて、
なるほど。
ジキルが動いて、ビルドして書き出して、まあ言うたら、エンドポイントがちょっと切り替わってページ側にっていうのがあって、なんだろうな、アクションズ、いや実際 c.github のっていうディレクトリにテキスト書いとけばそれやってくれる。で、他のなんかまあ CI とかと呼ぶのと変わんないかなとちょっと思ってるところもありっす、
ね。ああ。まあ、例えば、
はい、
プルリクエストがマージされたらブランチを自動でデリートするとかも簡単にできるし、
はいはいはい。
例えばですけどね、イシューのラベル貼りとかを自動化するとか、
はい、
あとは、そうだな、プロジェクトボードの移動の自動化をもう少し便利にするとか、
はい。
いうこともできるし、
確かに今連携してますね、そういえば。
そうです。今もプロジェクトボードって自動化されてるんですけど、はい、さらにそのレーンを移動すると同時にラベルを貼り替えるとかもアクションでできるし、はい、で例えばそのあるラベルが貼られたらヘロクにデプロイして、
はい、
あるラベルが貼られたら AWS に デプロイするとか、例えばそういうアクションを定義することも例えばできるし。
なるほど。ラベルはちょっとあれですね、タグだったら今までタグのプレフィックスとかを無理やり引っ張ってこれがついてたらこっちにデプロイとかそういう使い分けしたことはありますけど、はい、それがラベルでやられてもらえると確かにいいかも。
ポイントとしては、まあ、GitHub で行われる作業が何でもアクションで定義できるっていうのがポイントで、
はい、
その中に CI も含まれるってだけなんですよ。なので、うんうん、イメージとしては、
はい、
サークル CI さんとかジェンキンスを置き換えるんじゃなくて、
うん、
GitHub アクションの中でサークル CI とかを呼び出してほしいんですよね、はい。GitHub アクションの中でジェンキンスを呼び出すとか、
はいはい、ちゃんとフェイルしたらそこで止まってくれるみたいなのも
でき
るわけですよね。
はい、そうです、そうです、
うん、大きなやっぱりインテグレーションの中での何を呼ぶかっていう話で、そうですね、普段多分やってて意識してないけど、めんどくさいとまでは思ってないけど絶対やってることって1回いっぱいあるんで、きっとそれが全部自動でやってもらえるというか、まあ書いとけば勝手になるんであれば。
書けるってことで、しかもそのアクションも自分で定義できるんですよ。他人が作ったものを使い回すこともできるし、
はい、
でそのアクションがオープンソースになっていれば自分でそれをフォークして、
はい、
アレンジすることもできるし。
うん、その共有の仕方っていうのはなんかマーケットプレイスみたいなのが。
まだないんですけど、
はい、
まだないんですけど、アクションの一個一個は、ドッカーコンテナーなんですよ。
あ、はいはい。
ドッカーファイルで定義するんですね。
はい、
で、ワークフローの中で、そのドッカーコンテナーを、のポインターを、ポイントするんですよ。uses っていうディレクティブで、そのドッカーコンテナーのありかを指し示すんですよ。それどこでもいいんですよ。ドッカーハブでもいいし、GitHub のリポジトリでもいいし。
リポジトリってことは、ドッカーファイルをまさに書いてし、
そう。
置けば、ビルドして、ランしてくれるってことですかね。
そうそうそうそう。
はいはい。
そういうことができるんで、
はい、
結構ね、その CI/CD がどうとかって話よりも、
うん、
もう少し面白い世界が出現すると僕らは期待してます。
そうですね。やりたい放題というか、昔サークル CI で無理やりなんだっけ、N ブロックっていうプロキシーサービス。があるん、はい、あって、
N ブロックは、はい、僕もよく使ってます。
はい、ウェブサーバーを普通にタイムアウトまで生かすみたいな、そんなやり方をしたりしたんですけど、ワークフローで次々とコンテナが動くんだったら、ウェブサービス立ててしまって、しばらくそれ、まあ、プルリクの間だけでもいいし、タイムアウトになる前に次のコンテナ立てて、エンドポイント書き換えてみたいな。まあ悪い、やろうと思えば悪さをするようなことも、やれんこともないかなという。まあそんな変な使い方は置いといて、中丸さんはアクションズで何をしようかなと。まず触ってみるからかな。
まずは、そうですね、はい。はい。何ができるかを試したいのが先ですね。
うん、まあそうですよね。
はい。
そうなんです
ね。まあもう少しお待ちください。
楽しみにしています。
パブリックベータ版サインアップのボタンはバシバシ押しているのでは
い
はい、まあはい、そうですね、うん、逆にそのリポジトリ単位でその中で関係するんですかね、これ。
今のところそうですね、はい、うん、リポジトリ単位で作るものです。
はい、 なんでなんかこれ書いたらあのチームディスファッションに何か一言と投げるとか、プロジェクト、あの、オーガナゼーション単位でプロジェクトとか、プロジェクトボードかな、あったりするから、あっちにも影響ができたりとか。
あ、できますよ、できます、できます。
やろうと思います
。そういうことも可能です。うん、可能です。はいはい、あの、GitHub API が呼び出せるアクションも定義してあるんで、
はい。
あの、それを使ってあげると GitHub API でできることは何でもできます。
あ、なるほど。
あと、プロボットっていうのも、ご存知ない方多いかもしれないですけど、プロボットっていうポッドフレームワークが実はあって、
はい、
そこでいろんな、ちょっと言葉が被るんでややこしいんですけど、アクションというかアプリが定義されてるんですけど、
はい、
ですね。で、そのプロボットと GitHub アクションも完全にコンパチブルなんですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんです。だからプロボットで定義されてるアプリは全部アクションズの中で呼び出せるんですよね、
はいはい、
例えば一周の重複を探し出すやつとか、
うん、
あとはリマインダー機能とか、
はい、
あとは GitHub.com 上で、プライベートリポジトリを作らせないようにするプロボットアプリとかもあるんですけど、あ、そういうのあるんですよ、はい、あのそれ使うとパブリックリポジトリを作った瞬間にプライベートにするとかそういうことができるんですけど、
はいはいはい、
あの企業さんから要望がすごい多いんですよね。
あ、うん、意図してないパブリックは結構ね。
そうそう、パブリックが使えないようにしたいって言われることが結構多くて、
は
い、まあ、そういうのはプロボット使うと実現できるんですけど、
はいはい、
まあ、そのプロボットアクションを GitHub アクションの中で呼び出せるんで、
うんうん、
結構やれることは多いですね。
プロボットはヒューボットと一緒で別のサーバーでホストするんですか？
そうです。
おお、なるほど。それすごくいいですね。いや、あの最近そのデプロイするのを全部自動化していくと、
はい、
各 SaaS のどれかが落ちてしまった瞬間、どの SaaS が原因でもデプロイできないみたいなことがあって、そういう時にその必ず動くようなところに最低限 の, そのロールバックするなりデプロイするコマンドが打てるところがあるといいなというのはよく思っていたので、
は
い、どっちからでもそういうコマンドが打てるとかだとすごく夢があっていいですね。
そうですね、まあ、そういう風に作っとけば大丈夫だと思います。
はい、
はい、
なるほど、
はい、だから結局アクションの中で呼び出すのは Docker コンテナ、あの指し示しては Docker コンテナなんで、うん、あのそれの組み合わせでしかないので、別に別サーバーでも動かせるようにフォローバックする先を作っとけばいいと思うんですよね。
はい、なるほど。
プロボットって僕気づかないうちに1個ステールってやつを使ってたんですけど、今見たら、はいはいはい、あれ全然あのこっちで動かしているサーバーでは何でもなくて、ステールのファイル置いといたら。
そうです、プロボット自体はそうです、
うん、
はい、ただプロボットってローカルで立ち上げることもできるんで、
はいはい、
プロボットって GitHub Enterprise と一緒に動かすこともできたりするんで、
はい、
プロボットそのものをダウンロードしてきて、
うんうん、
あの別サーバーに立てるっていうのも全然できます。
あ、なるほどなるほど。じゃあこれが丸々使えた、ああなるほど、アクションズ、はい、なんか、なんというか、
GitHub アクションは、はい、結構なあのピボットというか、大きな一歩だと思いますよ。
いや、なんかこれでね、本当にでかいその定義をしちゃってしまいそうな予感というか、なんというか、
そうですね。
なので多分できるだけアクションをですね、はい、一個一個細かく、
はい、
あの定義して管理することが重要だと思います。でしかもアクションを自分だけのものにしないで、はい、誰もが使えるようなものをできるだけ定義して、みんなで使い回すようにすると、ワークフローの巨大化とかそういうことが防げるはずです。
そうまさにそれが心配事というか、はい、アクション職人が誕生して、アクションのことは彼にはいじってもらわないとみたいな。
そうそうそう。そうならないように設計してるので、はい、そうならないように使ってほしい。
そうですね。
はい。
しかも、まあ、僕は大変ありがたいんですけど、アクションとかがこう Docker ベースで全部動いてると、やっぱりそこに職人が生まれやすいので。
うん、確かにね。
そうなんですよね。
はい、それはそうなんです
ね。はい。ちょっとした闇が来ないように頑張ろうと思います。
コンテナ技術はもうデフォルトになっていくと思うんで、
はい、
はい、
そうですね、僕がまあこうアクション作っていくとしたら、うん、まあ、頑張って流度一個一個下げて、なおかつ何かみんなで、複数の人で触れるところだと、基本的にはオープンソースのアクションを公開して、 からじゃないと組み込みたくないかなっていう。
確かに、
うん、基本オープン
で多分そういう世界になっていくと思います。はい、はい、
ああそうすると DockerHub に GitHub 公式リポジトリが増えそうですね。ある意味アクションがこう公式の安心できるアクションが増えてくると、そういうこと、
はい、DockerHub の中に GitHub アクションっていうなんか、はい、カテゴリーができるってことですか。
そうですね、そこからこう選んでピックしていけると安心感があるかもしれない。
かもしれないですね、確かに。
でも Docker ファイルでいいんですよね、多分。
Docker ファイルでいいですよ、
うん、まあ、毎回ビルドさせるのもちょっと悪いかなって気はするんで遅くなるし。
はい、
うん、なるほど。ちょっとまあそれはいろいろとやりようがあって、いや、
まあ、それでそう、うん、その辺 の、 こうあの毎回毎回スピンアップのためにビルドするのかとか、まあ、実際はしてたりしてなかったりケースによるんですけど、
はいはい、
その辺のどうやってやったら一番効率いいのかっていうのは今見極めてる最中なので、
うん、
そういう意味で今ベータプログラムやってるので。
なるほど。
あの、まあ、ぜひ参加してくださいって言って全然配られないみたいな、ね、
これ聞いてる方もね、アクションズにどんどん今のうちに要望を出していくといいのかなと、
はい、
まあ、確かにどこで何をどんだけコストかけるかっていうのってかなり見極め大変な話だなと思うので、
はい、うん、僕ら側もそうなんですよね、はい、このアクションズどうやって提供していくか、プライシングをどうするかとかも考えていかなきゃいけないんで、
はいはい、
まあ、そう、まあ、そういう意味でまあこれからって感じですね、
うん、あ、そっか、プライベートは有料でさらにちょっと追加されるっていう可能性もなくはないってことですね。あの
別料金、多分何も決まってないですけどね、
はい、
でもそのサービスの内容からして完全にオールフリーで提供ってのはちょっと難しい気がしてるので、
はいはい、かなりの
多分、
うん、リソースがいるかなと思うんで、これは、
はい、はい、
うん、そういえばなんかちょっと話変な振り方になりますけど、料金体系一回変わったじゃないですか。
はいはい。
あれって池田さん入った後でしたっけ。
入った後です、
うん、あれなんか反響どうでしたというのがちょっと気になる。
反響は特にないですね。だってそのオールドプランからの切り替えって強制じゃないので、
はいはい、
まだオールドプランで使ってるお客さんたくさんいらっしゃるので、
はい、
そんなに反響はなかったですね。ちょっと問い合わせがあったぐらいで。
うん、まさに、はい、
その発表当時もブログに書いたんですけど、
はい、
オールドプランをやめるときは12ヶ月前に連絡しますっていうふ
う
に約束してるんで、
うんうん、
でまだ連絡してないので、
はい、
皆さんには、
うん、
じゃ少なくとも明日連絡来ない限りはあと1年は大丈夫、
うん、なるほど。そうですね。いや、まだやっぱり切り替えてないところも何個か。
いやたくさんいらっしゃいますよ、うん、
あ、僕の入ってるやつでも普通に切り替え前のやつと切り替え後のやつと両方いて、で、まあ、それは普通に数を数えてどっちが安いかって単純に比べてるんですけど、
まあ、あのご相談乗りますんで連絡してください。
あ、なるほどね。はい、ぜひその辺は。
あの、まあ、10人とかの規模だったら全然いいと思いますけどね、うん、あの100人とか1000人とかの規模で運用してると、
ええ、
多分オールドプランだときついと思うので、
はい、
あのユーザー管理が全然できないんで、
はいはい、
サムル使った方が良かったりするし、
うん、
まあ、いろいろ相談には乗るので、
はい、
皆さん、あのこれを聞いてる皆さんも、あのオールドプランなんだけど変えたいと思ってる人は連絡してください。
あれ、それって機能的に使えないものがあるんでしたっけ、プランが違うと。
ビジネスプラン、ビジネスクラウドにしないと、サムルの SSO とか、シングルサインオンとかは使えないです。
あ、はいはいはい。
まあ、でもそれぐらいですね。
そっかそっか。なるほど。
あとはリポジトリに制限があるんで、
はい、
たくさんリポジトリが作れないですね、オールドプランだと。
うん、はいはい。そうですね。あの、うん、よくあのリポジトリの制限が。数上限になってきたんでっていうので、じゃあビットバケットにこれもアーカイブしましょうみたいなやつがどんどん、
なんか そんなことするぐらいだったら、はい、多分予算取りちゃんとしていただいて移った方がいいと思いますよ、はい、うん、
それはね、
実際、
は
い、日本のお客さんでもオールドプランから移ったお客さんって何社かやっぱいらっしゃって、
はい、
はい、まあ、それはそのそう今おっしゃったようなリポジトリの数がやっぱ厳しくなってきたっていうのが一個と、
はい、
まあ、ちゃんと予算取りして、あの購買とか通してちゃんとしたプロセスで買いたいっていうのが一個ですね。なんでかというと、だいたいオールドプランで運用されてる現場の方って、はい、現場 あの課長さんとか部長さんの個人のクレジットカードとかで払ってらっしゃるんで、
はいはいはい、
あのだんだん ついですって相談が来ることが多いですね、
はい、なるほど、はい、そういえば確かに GitHub って導入してるところってやっぱ社内でも開発部のアーリーアダプター的な人が GitHub やるぞって言って、まあ、会社の中で公式に使うんじゃなくて、まあ、Slack とかも結構そうだったにするかなって、部署ごとに Slack のチームがあったりとか変な使い方になってたりするんで、なるほど、まあ、
そうなんですよ、
はい、まあ、そういうところでも、まあ、新しい料金プランの方がやりやすいよねっていう判断での変更だったのかなというとこですかね。
まあ、そうですね、うん、あの価格料金プラン変えたのはあのリポジトリ無制限にした方が使いやすいでしょっていうのは大きいですね、はい、
うんうん、そうですね、まあ、ただたまにはなんか見直さないと本当にリードミーしかないようなプロジェクトとか普通にあったりするんで、まあ、
はい、
うん、掃除するには良かったけどやっぱり無制限に切り替えたいと、ま
あ、
はい、
あとあれですよ、会社として変わっあの成長したっていうのもあると思いますよ、うん、あの創業当時はリポジトリのホスティングサービスだと、はい、多分 GitHub 自身も思ってて、
はいはい、
要するにストレージサービスみたいな感じで売ってたわけですよ、
はい、
でも結局やっていくとそうじゃないわけじゃないですか、あのリポジトリのホストというよりはコラボレーションのプラットフォームだし、
そうですね、
まあ、ソーシャルネットワークサービスでもあるし、あの大事なのはリポジトリじゃなくてユーザーなので、で会社の意識も変わって、まあ、プライシングプランもそっちに合わせて変えようと、
はい、
っていうのがあったのかなと思いますね。
なるほど、そうですね、だから個人のやつとかは本当に使いやすくなったなっていうのがあって、個人のプランも全然新プランの方が、
はい、ですよね、
ええ、よかったんですが、まあちょっとあのなんていうか、イシューのにコメントするだけのユーザーアカウントとかいっぱい抱えてるようなところだと、逆にあのユーザー数っていうのはまとめられちゃうとか、
そうなんですよね、
部署アカウントみたいになって、
そうなんですよ、ユーザーのロールごとに価格が変わってるといいんですけどね、
うん、まあ、確かにその見る閲覧専用のユーザーとか、
そうなんですよ、
コミットできないとかでも全然いいんで安いといいなとか思いました、まあ、
そうですよね、ですよね、
あとね、あの全然あの要望的な話になっちゃったんで、ついでに僕の話、
はい、
言うと、GitHub の OAuth とスコープが、はいはい、プライベート見れるか見れないかとかってざっくりしてて、あそこが例えばリポジトリ単位で制限できたりすると、
ああ、
嬉しいなと。
GitHub Apps、GitHub Apps 使ってください。あれ、Apps
でいけます？
Apps はリポジトリ単位でスコープ切れます。
はいはい、で例えばそれで、
そうなんですよ、はい、もう OAuth のサポートはあんまりもう多分してかない、してかないっていうか、別に。なくしたりしないですけど、
はい、あの、うん、
あのインテグレーションを作るなら GitHub Apps として作ってほしい、
そういうことですか、あの、はい、パーソナルアクセストークンとかをパクッと作って、はい、あのよそのサービスと連携したりするのが楽だったんですけど、さすがにあの自分とアクセストークンを誰もやっぱり出してこないわけですよ、さすがにいろんな会社とやってると特に
ですけど、まあ、そうです、そうです、でパーソナルアクセストークンってやっぱ名前の通りパーソナルアクセストークンなんで、はい、その企業利用を想定してないし、そういうふうには使わない方がいいんですよね、でその代わりに GitHub Apps っていうのがあって、はい、それはオーガニゼーションにインストールできて、はい、プロボットなんかまさにそうですけど GitHub Apps なんで、あれはであのパーソナルアクセストークンではなくて、あのアプリのトークンとしてオーガニゼーションに登録されて、はいってなるっていう動きになるんですよ。で、リポジトリごとのスコープも増えて、はい、で、そうすると何がいいかっていうと、そのパーソナルアクセストークンを使ってると、その人が退職したり、はい、プロジェクトからいなくなると、はい、連携ストップしちゃうじゃないですか。
します、します、させました。
で、はい、そういうのを避けるべきで、はい、それであのちゃんとオーガニゼーション単位で管理できるように、うん、GitHub Apps っていうフレームワークをもう2年ぐらい前なんですけど、
はいはい、
出して。まあ、企業利用、オーガニゼーション利用はそっちに移行するようにずっと促してる。
あ、そっか、そういう使い方すればよかったんだっていうのが
今、そうです、そうです。
あの、よくね、あの、アカウントを別に作って、デプロイ専用ユーザーみたいなのを、あの、Gmail のエイリアスで作って、はいはいはい、で、そいつのパーソナルアクセストークンとかをみんなで共有みたいなことをしてたんですが。
はい、多分、そういう古いサービスはそうしないと動かないのもあると思いますけど、はい、サークル CI とかトラビスみたいに、うん、あのキャッチアップしてるベンダーさんのインテグレーションは全部 GitHub Apps 対応してるんで、はいはい、あの OS トークン使わなくてもできていますよ、
うん、そうですね、ユーザーインターフェースで普通にどのオーガナイゼーションを 見てよしでグラントしますかって普通に選べて、なおかつその中でリポジトリを、まあ、全部見るかそれか選んだやつかって確かに見てるんで、そっかそっか、あのアプリ GitHub アップスをちゃんと
作れば
いいんですね、はい、
そうです、うん、お願いします。
アップスってあれ普通に登録してトークンを発行したらそれでクライそのトークンで普通にクライアント作ったらいいのかな、はいはい、
そうそうそうそう、う
ん、なんか昔はツイッターのやつみたいな感じでいければ、
ああ近いかもしれないですね、はい、近いかもしれない、うん、GitHub アップスと GraphQL を皆さんぜひ、
GraphQL、あ、はいはい、
グラフ QL 推し、
グラフ QL いいじゃん、いいじゃん、なんでやなの、仲間です、
ね、いやまあまあちょっと僕自身が一通りの CI/CD プロセスというコード生成のタッグが組めてないだけで、ものはすごくいいと思ってます。
グラフ QL 楽ですよ、
はい、ちなみに、グラフ QL どういうふうに使えばいいっていうのあります？
グラフ QL って GitHub のAPI のバージョン4が GraphQL なんですけど、はいはい、で、REST がバージョン3なんですよ。はい、で、REST のサポートまだしてますけど、うん、まあ、徐々に GraphQL にウェイトは置いていく予定なんですね。
そうなんだ、
はい。そうです。完全に置き換えはしないですけどね、REST、はい、じゃないと動かないものがあるので、はいはい、例えばスキムとか、スキムっていうのは、サムルベースの、プロビジョニングでプロビジョニング仕様ですけど、はい、SCIM って書くんですけど、スキムとかレストで仕様が作られちゃってるんで、うん、うちのスキム API はずっとレストですけど、多分今後もずっとレストですけど、それ以外は大体 GraphQL がメインになってると思いますね。
最近 API 使った開発してなかったんで V3 までしか触ったことなかったんですけど、はい、Vue 触ればもう GraphQL 触れるんですね。
触れますよ。GraphQL はスキーマが定義されてて、はい、イントロスペクション、日本語で言うとなんだ、コード保管ができたりするんで、はいはい、GraphQL のクライアントだったら大体サポートしてるんで、コード保管しながら、クエリ書けるんですよ。だからね、クエリを書くのはすごい楽です。はいはい、で、一発のクエリで、なんだ、グラフコード取れるんで、はい、名前の通り。すごい楽です。ポスト系、はい、ミューテーションはね、正直あんまりいい出来だと思わないんですけど、うん、ミューテーションっていうのは、ポストとかプットですね、はい、レストでいう更新したりオブジェクト新しく作ったり変更したり消したりっていうのも GraphQL サポートしてるんですけど、まあ、そっちは僕正直どうかなって使ってたと思うんですけどはい、はい、どうかなと思うんだけど、うん、クエリはすごく使いやすい、
うん、参照系は確かにすごそうですけど API 丸ごと GraphQL 確かに、まあ、レストと使い分けてもいいのかなって感じですね、それだと。
まあ、いいと思いますよ。でも現実の今の現実界はそうだと思います、はいはい、
なるほど。
欲しい情報が一発で抜けるのは素晴らしいですね。
そうです。まあサーバーサイドの実装次第ですけどね
なるほど、
うん、そうで、あとそうそう、同じトピックの中で GitHub サービスのデプリケーションの話をちょっとしたいんですけど、
はいはい、
GitHub サービスってそもそも皆さん知ってます？
知らない、知らないです。
知らないですよね。サービスフックっつったら分かります、
はい、うん、かる。結構なんか使ってたと思いますけど、ただなんか、うん、確かに、
はい、昔10年前からやってたやつなんです、
はい、
オープンソースでサービスの連携インテグレーション の, 連携をサポートする仕組みを提供してたんですよ、はい、それが GitHub スラッシュサービスーズっていうリポジトリで、はい、で例えばバックログさんとか、はい、あとレッドバインとか、あと昔のトラビスとか、はい、そういうサービスで大体 GitHub サービスで連携作られてたんですよ、はい、でこれ実はデプリケーションするんですね、はい、デプリケーションの発表今年の春ぐらいに実は発表してるんですけど、はい、多分ね誰も知らないですよ日本の人で、なぜなら日本語でブログと発表とかしないので
で、も UI 触ってたらもうサービス
サービス
終わりますよって出てきますよね。
そう、
確か、
うん、そうなんです。だからそれで分かる人は分かるんですけど、はい、分かんない人は全然分かんないので、うん、一応ここで話しておきたいなと、はいはい、で、ついこの間先週か先々週ぐらいにイベントの配信を やめたはずです。もうだからサービスフックにイベント流れてこないはず、はい 今はもう。で、来年の1月、当初の予定だと確か来年の1月ぐらいに完全に UI から消し去ってなくします。はい、で、代わりに GitHub Apps 使ってください、はい、っていうことなんですね。
そうですね。アプリケーション、あれ？サービスの画面ってどこに行きました？
あ、じゃあもう今ないのかな？
なんか見えないんだけど、全部ディゼーブルにしたから、やめてくださいって出てきたから、あ、じゃあもうアップスに移行しようってバンバン移行して、今、見つかんないか。
もう新規の登録はできないですよ。
じゃあ、
新規の登録はもう結構前からできなくなってて、はい、で、新しく連携することもできなくなってて、はい、で、ついこの間確かイベントを配信すること自体もやめたんですよ、
ね。あ、そうだ。オースアップスだけが残ってて。はいはいはい。あ、サービスイズか。じゃあ結構、何かしら外部とサービス連携しようとしたら、サービスイズの一覧から選んで、ポチッと押したら、連携できてたと思うんで、うん、そういうのに、
はい。
はい、
それがなくなります。
覚えのあるリスナーさんはちょっと、管理画面に入ってもらって。
で、問題はですね、github.com は気づけるんですけど、はい、GitHub Enterprise に影響が出るのが、はい、多分 2.16 なんですよ、はい。で、それが来年の1月か2月ぐらいに出るんですけど、はい、出る予定なんですけど、はい、僕が心配してるのはどっちかというとそっちですね。レッドマインとかを GitHub Enterprise と連携してるお客さんとかいらっしゃるはずで、はい、てか具体的に思いついてるんで連絡しなきゃいけないですけど、
はい、
そういうお客さんが 2.16 まで上げちゃうと、はい、多分レッドマインとの連携はもう動かないです。そうです、GitHub Enterprise って github.com のコードをベースにして3ヶ月ごとにパッケージして出してるんで、はい、だいたい .com の機能が3ヶ月後か半年後に入ってくるんですよ、はい、で今回のサービスのデプリケーションも一緒で時差があるんですよね、はい、でしかもパッケージなんでお客さんって常に最新に上げてるわけじゃないので、結構これは頭痛の種でして、はい、
なんかノイズがで
ノイズが入ってます、
髪を潰すような音が
僕、あ、ごめんなさい、それ
なるほどなんかガサガサガサガサ聞こえて
失礼しました、
はい、それはなんで日本語でサービスイズ終わりますよって言わないのかなっていうのが単純に気になるんですけど、
僕はできるだけ言ってるんですけど、はい、今ここでも言ってるし、GitHub サテライトってイベントでも言ったんですけど、はい、なんで言わないかって言ったら、デベロッパーマーケティングの人が日本にいないからです
。それだけの話
担当者がいないからってだけです、はい、それだけの話、
はいはい、まあじゃあ、サービスのタブの覚えのある人はちょっと見に行ったり確認したり。
そうですね。
はい。うん。はい。はい。ということで、だいたい結構喋れたかなっていう感じで、普通に2時間超えですね、はい、これ。
すごい
です、ね。本当ですね。
中丸さんの方からまだ何か、こう、聞き忘れて
はなっていることとか。もう、聞きたいことは大丈夫です。はい。
どうし
よう、はい。あ、池田さんが新しい本を書くという噂は、
GitHub の教科書ですよね。
じゃあ最後にそれ言ってみましょうか、ね。なんか告知的な話があればって思ってるんですが。
はい。これ、ちょっと、だいぶ何年もかかってて、ソフバンさんにも迷惑おかけしてるので、はい、書きます。頑張ります。もう少しお待ち、もう少しお待ちください。
今、Amazon で池田さんの著書を検索すると、GitHub の教科書っていうのが出てくるんですけど、すでにまあ同じタイトルで別の本があったりはするんですが、それとは違くて、書き下ろしの GitHub のことだけ書いた本が今絶賛執筆中というわけですよね。
そうです。
ワードで。
ワードで。はい、ワードで。まあこれはどっちかというと初心者向けの本になるので、はい、出版社さんの方がそういう要求があるので、どっちかというと初心者向けの本になるんで、まあ、ヘビーユーザーさんにとってそんなに有用な情報があるかどうかはちょっと分かんないです。
いや、教科書っていうぐらいなんで、何か GitHub を使いこなすための資格とかそういう話がつながっていっても面白いかなと思うんですけど、資格ビジネスが。
なるほどね。
そういう話ではなくて、単純に。
どうなんですかね。
そういう話タイトルとして教科書ってついてるだけなんですね。
そうそうそう。
いや、GitHub 検定とか、 そのうちできるんじゃないかなって、ちょっと。
そうなんですかね。
どうですか、GitHub がそんなことしだしたら、ちょっと、いや、言っちゃ悪いけど、予防するなっていう
気がする。うちは、GitHub はやんない
と。GitHub だけはやんないでほしいな。Git 検定とかが、日本のどっかで始まるぐらいなら全然構わないんですけど、マージするときの作法とか、ね、こっちヘッドって書いてる方がこっちだよみたいな、そういう問題はあってもいい。はいはい、そういう、まあ、検定というか、Git のスキルを普通に、まあなんか、それはあれかな、猿でも分かるとかそういうのを、バックログさんとかが、
はいはいはい。
ヌーラオさんか、ね、バックログさんって
、はい、
ヌーラオさんとかが出してはるから、なくて、まあ、まあ、初心者向けの GitHub、まあ最初のあれですかね、ちょっと聞いた、どういうふうに説明しますかって話が、丁寧に、書かれていく感じに、
うん。まあそうですね。あとは機能がすごく多いんで、はい、結構網羅的に説明してる本とかないので、はい、まあその辺がちゃんと説明できればいいかな。
逆にでもそれ網羅的に本、書籍で書いちゃうっていうのは、なんだかんだでどんどん新機能がドカッと出てきてるわけで、はい、例えばこの教科書が出た次の日にアクションズ級の発表がドーンってあったら、触れられないなというか、
それはでも書籍はどこまで行ってもそうなので、しょ、まあね、うがないです。はい。
いや、なんかウェブのコンテンツとかでもいいのかな。日本語でがっちり、GitHub のなんだっけ、技評さんから GitHub なんとか入門みたいな本棚に、
実践入門ですよね。はい、
うん。事務所に置いてきちゃったと思うけど。
はい、
あの辺、あれとはまた。
あれとは違いますね。うん、あれはもう4、5年前の本なので、はいはい、僕の本と同時期ぐらい出た本なので、
うん、
はい、で、なんだっけ。そうそう。で、本で出す意味ってもう一個あって、その、ネットワークに、インターネットにつなげられない環境の開発者さんも日本の世の中にたくさんいらっしゃるんで、そういう人にも情報を届けたいっていうのもあるので、そういう意味でもやっぱ物理的な本がいいんですよね。
確かに。
ネットにつなげられる人はウェブのドキュメントを見ていただければいいので。
まあそうですね。まあ逆にウェブで見ちゃうと情報と散らかってて、はい、やっぱり本で一から読みたいっていうのはまとまっててすごく読みやすいな、はい。インターネットつながれないエンジニアさんはどうするんだろう。エンタープライズを買ってくれって。
そう、そういうことです。
言うしかないですよね。はい、
うう
で読んで、
そうです、はい、
部長さんに、
そうです。
の付箋をいっぱい貼った GitHub の教科書を持って行って、こんだけすごいんだよって、はい、ぜひぜひ頑張って GitHub を導入してもらいたいなと。大変だろうな、それ。いや、まあ、そんな感じですね。他になんか、じゃあ直近でちょっとイベントの、あ、ごめんなさい、スポンサーの CM があったんだ。忘れてました。
どこか途中に後で差し込むか。
そうですね。ちょっとね、真ん中ぐらいで一回切って、スポンサー CM の話を、まあ、難しかったら最後になっちゃうんですけど、どこに入れるっていう指定は特にしてなかったんで、じゃあすいません。ちょっとスポンサーの読み上げをして、はい、その後ちょっと感想を少しお伺いする感じになるんで、はい、下の方にスポンサー、はい、ですね、今回スポンサーがついてます。ジャパンコンテナデイズ様からスポンサーいただいてます。コンテナ関連技術に関する国内最大級のテックカンファレンス、ジャパンコンテナデイズバージョン 18.12 が、来月12月4日、5日の 2days にパワーアップして帰ってきますと。で、キーノートとして、クラウドネイティブコンピューティングファウンデーション、CNCF さんですね。あと、メルカリ、プレファードネットワーク、LINE、IBM、ZOZO テクノロジーズ、デンソーと、総勢7社の最新事例が登場しますと。で、このポッドキャストのリスナーさん向けにですね、プロモーションコードがありまして、申し込みの時にですね、のぼり30、NOBOLY、LY です。のぼりの理由 LY なんですけど、のぼり30って入力していただくと、なんと 30% オフになるということなんで、ぜひご活用くださいと。
安い。
はい。という感じで、まあ、コンテナデイズさんからスポンサーいただいてます。これね、
いいっすね、
テキストもらったときはですね、リビルドリスナー向けにって書いてあったんですけどね。 あ、使い回しだって。リビルド来ないで配信されてた人もこれ CM してたんで、まあちょっといろいろと、はい。
言ってました。
いろんなところで選定して貼って、まあコンテナで、コンテナ技術って言ったらさっきまさに、アクションズもコンテナだよって話だったんですけど、なんかそういう事例とかに、
はい。
ドッカーだよっていうのを言ったり。
ね、言えればよかったんですけどね、タイミング的に合わなかったです。うん、僕、普通に参加者として参加するつもりで、チケット買ったんですけど、
はいねはい、
買ったんですけど、この日、出張入ってて行けなくなっちゃいました。
じゃあ、キャンセルしないとですね。うん、
ああ、そうだ、そうだ、うん。誰かにチケットあげるから。
あはいはいはい、まあ、一応、プロモーションコードもあったり、まあ、それか、今なら池田さんの、チケットを。誰か1名にプレゼントという感じで
。ああ、そうですね。はい。
あげます。まあまあ、普通に、あげていただけて、誰かに。中丸さんはコンテナデイズはどうされます？
僕も海外出張直後で、ちょっと休みたいタイミングなんですが、うん、これは必ず、はい、後からドキュメントだったりは見ようと思ってます。はいはい、
僕もね、ちょっと都合が合えば、ちょっと誘われてて、現地でもしかしたら収録をするかもっていう。
おおいいですね。
あるんですけど、ね、微妙に合わない気がしてて、現地じゃなくて、終わった後に、主催の鈴木さんとかに出てもらえると嬉しいかな、みたいな返事をしようかなと、うん、
いいですね、
思ってるところですね。ちょっといろいろあって、その時期微妙なんで、普通にポッドキャスト出てくださいってお願いしようかなと思ってますわ。まあなんか、なんだかんだでどんどん、半年に1回ずつやってるんですかね、これ。
いや、すごいですね。続いてますね。
なかなか、まあ、事例もどんどん増えてるし、2日もかけて、たっぷりとやってるんで、まあ、コンテナの最新情報とか、話しに行きたい人、見に行きたい人は、ぜひ、コンテナデイズ、来月行ってみてはどうでしょうか、っていう感じで。はい。ありがとうございました。はい、じゃあ一応、一通り、お話を聞けたので、本編の方はこの辺で終わりにしようかなと思います。はい、じゃあ今日はお二人ともありがとうございました。
はい。
はい、池田さんと中
丸さん。ありがとうございました。